皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主にノドサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いつもギリギリいっぱいのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒のエイチャルがお送りいたします。そしてですね、本日、まあ、今週の月曜日にお世話になりました、いつかどこかへの、メイン MC でもあります、ソランシアさんにですね、ゲストで来ていただいてます。ソランシアさん、どうぞ。
こんばんは。どうも、ソランシアです。
お姉様、ま、
いやー、
というわけでですね、お姉様、ま。
はい。
ソランシアお姉様、ま。今ですね、腹筋王ことビッキー人徳の旦那は、ポルトベロで腹筋公演の真っ最中でございます。
あら、まだそうなの？
はい。
いや、いつもなんで今日一人なのかなとか思ってたんですけど、
まあ、後ですぐ来ると思うんで、それまでの間ですね、ソランシアさんには、はい、僕の、まあ、助手というかなんというか、サブパーソナリティ、サブパーソナリティとしてお手伝いいただきたいんです。
私、女王様じゃないの？
あ、すいません、お嬢様。
ね、
はい、申し訳ございません、申し訳ございません。いや、ほんますいません、ほんますいません。というわけでですね、お手伝いいただきたいんでしょうけど、よろしいでしょうか？
構わないわよ。
ありがとうございます。で、今慌ててゲームにログイン、先ほどの、まあ、音の調子が悪いっていうんで、ゲームからログアウトして、今、必死こいてログインしようとしてるんですけど、パスワードが違いますとかって出てきたんですよ。これってどうしたものか。いや、へこむ話だね。
ID が違ってるとかじゃなくて、ID は合ってるけどパスワードが違ってる。
ていや、これでログイン完了かな？ OK、できたっぽい。そんなわけでですね、本日も2時間、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
よろしくね。
というわけでですね、旦那が来るまでにこういろいろと繋いどかなきゃいけないんですよ。
うんうん。
まあ、今日のお題みたいなのを適当に言っときましょうか。
あ、はい。
今日のお題。今日のお題なんですが、なんかまあ、いろんなところのラジオ番組で被ってるような気もしないでもないんですが。
まあ、しょうがないよね、こればっかりはね。
そうなんね。レイブンのナイト第54回放送の今日のお題は？
お題は？
夏だ！海だ！大航海だ！
わーわーわー。
わーわーわー。いやー、夏真っ盛りです。夏真っ盛り、もう本当に夏真っ盛りです。もう暑いっす。めっちゃ暑いです。日本の夏は蒸し暑い。
うん。
ジメジメは嫌だね。
そんな感じで。
というわけで、今回はそんな夏にちなんだお題です。夏の定番。もうベタベタだね。もうベタベタすぎますね。
いや、でもね、難しいんだよ。大航海に絡めて夏の定番なんて言っても難しいから。
まあまあまあ、
ストレートに、
そうですね。今回はですね、まあ夏の食べ物だとか、まあ夏の衣装だとか、夏の風物詩などなど、夏といえばこれっていうのをですね、募集したいと思います。大航海に絡めなくて OK というか、むしろ大航海絡む方が難しいような気もしないでもないんだが。
あえてやっちゃった、この間。
そういうことだ。というわけで、今回はまあ、夏の定番ということでですね、まあ、夏にちなんだ食べ物なんかもあると思います。で、夏はまあ、夏といえば、まあ、花火だとかね、
うん、
浴衣だとかね、
だとかね、
そう、いろいろあると思うんですよ。まあ、だからその夏の定番、うん、夏って言って思いつくことをですね、パシパシっと書いてください。で、もって、ビッキー人徳氏が戻ってきましたんで、早速呼びたいと思います。
わきゃわきゃわきゃ。
今日のゲストはビッキー人徳で、
はい。
え？
じゃあオープニングから。
おっ、お疲れさん、旦那。
はい、お疲れ。
腹筋公演は無事終わりましたか？
はい、終わりました。
おかえりなさいませ、ご主人様。
はい、ありがとう。
いやいや、そこはありがとうじゃないよ。
あ、そうか。いや、思いっきり素であれだったよ。今帰った。
というわけで、旦那。
はい、何ですか？
今日は旦那ゲストね。
あ、ほんと。2回目だね、俺ゲスト。
俺とサランシアさんがこう、パーソナリティやりますんで。
はいはいはいはい。
いや、旦那。
ん？何？
突っ込めよ。
いや、別にそれでもいいよって。
あ、いいのかよ、おい。
普通にあれだからね、それ受け入れるからね、もうただしあれだよ。俺はゲストになっても置いてきぼりになんねえよ。
あ、まあそうですね。
うん。
あれですわ。今日のお題、まあさっき説明した通り、夏の定番です。
はい。
夏といえば、夏の定番。
夏といえば。
夏といえば、まあ、うん。
なんかいろいろ冷やし系が食事だと、夏の定番というか。
夏といえば、うん、俺の中ではビンゴボンゴ、パイナップル味。
パイナップル味。
見て、青い、爽やかそうな色。もう、
ないんだよ。
いかにもこう飲むと涼しくなりそう。
ないない。
そうそうそう。
いや、ないって。
0%。
あ、そう、あら、そう、うん、まあ、というわけでですね、
目の前に瓶があるよ、目の前に瓶が。
ビンゴボンゴ?私、冷蔵庫の中、扉のところには、こう、入りきらないぐらいビンゴボンゴが並んでたり。
ちょっと読んでいい?ビンゴボンゴ、目の前にあるから。
はい。
ビンゴボンゴ、パイナップルオブカリビアン、無果汁、サントリー、気分はカリブでハイテンション、真夏はパインでハイテンション。つらつら書かれてるよ。
いやー、やっぱり真夏は、もう、パインオブカリビアンですよ、カリビアン。パイレーツオブじゃなくて、パインオブです。
それさ、俺もなんだっけ、ネタというか、うんうん、お前がもうあれだからさ、ビンゴもうるさいから一回飲んだけどさ、うん、激しくテンション落ち込んだぜ。
すごい、ビンゴボンゴ前のもそうだったけど、うん、甘いんだよね、めちゃめちゃ。
甘いしね、なんか薬品臭いしね、うん、なんと説明したいんだろう、なんか激しくテンションが下がるんだよね。
こんだけさ、ビンゴボンゴ、前回であれだけ盛り上がってさ、うん、大公開でやったのにさ、今回は全然絡まないで、こんだけ、なんつうのかな、もう海賊色一色で、こう、作ってあるのに、なんで今回絡まないの大公開とか思って。
いやー、っていうかもう前回失敗したからじゃね。
マジで、じゃあわざわざ今回のこのラベルすることないじゃんって思ったりとかしたんだけど。
いや、まあそうだけどさ、
だって、一応前回で配信しよ
う。いや、でもさ、うん、あれしょ、その人さん飲んだでしょ
飲んだよ。
ハイハイスなった?
違う意味でハイテンションかな。
ああ、でしょ
投げつけたくなるハイテンションかな。
うん、嘘あれ、うまいって。
いや、美味しい、美味しい。いや、
あのさ、レイチャル、
はい、カテゴリーで言ったら。
さ、いろんな人がさ、それさ、DOL の中で、
はい、
飲んでてさ、まあ、飲んだっていう人だけでさ、100人はくだんねえわけよ。
はいはいはい。
うまいって言ってんのお前だけなんだよね。
え
大抵の人間は前回よりはマシって程度なのね。
そう。前回よりは全然マシ。
いや、前回の2週も特にオレンジの方うまかった。
いや、前回はありえねえって。
えいや、
あ。私、でも今回のも結局、最後の一口飲めなかった。あのね、瓶の底1センチぐらい飲めなかった。
勢いで全部飲めたんだが、
勢いなら飲めるね、勢いなら。
いや、飲んで、ぷはー、すっきりー、みたいな感じには。
その後なんか水飲みたくならない?
いや、ならないぞ。
いや、だったら、それさ、俺の船がさ、うん、なんだっけ、自分の姪っ子かなんか飲ませて、
はいはいはい、
どうしてこんなもん飲めんのって涙くまれたの。
だってもう発売した翌日か翌々日には100円で売られてたよ、瓶のやつ。定価150円ぐらいでコンビニで売られてるやつが、スーパーで。
コンビニにあったやつ買い占めたりとか。え
してない、してない。
俺だけなんかな。
誰が買い占めてんの?お前?
いや、俺はそのコンビニにビンゴボンゴが置いてあって。
うん。
で、それ、広めるために、まあ、これを買い占めれば、店員の人もこう、お、これ意外に売れんねんやーって、また入荷してくれるかなと思って、なくなってってんな。
そこ、ラッキーだよね。売れ残らなかったよ、
ね。不良在庫があれだよね。全て片付いて、ラッキーって
。そう。
まあ、
もうサントリーっていうビッグネームの絡み上、どうしても仕入れなきゃいけなかったから、仕入れたけど、売れてよかったよね、って。
ああ、やっぱり?
うん。
まあ、凹む話だな。
いや、そこ凹むとこかな?
いや、まあ別に凹みはしないですよ。自分は飲むのはうまいですから、まあ、私の意見をこう、他の人が全く理解してくれないっていう部分でちょっと凹みつつも。まあ、なんだ、話は変わるが、
はい。
掲示板がどこにあるか言ってなかったっす。
はい。
一応、Google で、レイブンズナイトで検索していただければ出てきまーす。話ぶった切ってごめんなさい。レイブンズナイト、ブはフに点々でも、ウに点々でも、どっちでも出てくるみたいです。
すごい科学力だよな。
レイブンズナイト。はい、一番上に出てきますね。で、そちらの掲示板の、レイブンズナイト第54回放送のところにですね、本日のお題のコーナーがございますから、そちらにお題なすといえば、まあ、ビンゴボンゴでもありでしょう。そのあたりを書き込みください。プラスアルファ。
こだわるなぁ。こだわるね。
いいじゃないの。
じゃあ皆さんお中元に、ぜひエイチャーさんにリンゴボンゴケースで送ってあげてください。
めっちゃ嬉しいね。めちゃめちゃ嬉しいね。うん、ケース、着払いかよ、おい。しかも代引きとかって言うんちゃうの。勘弁。
あ、それいいね。代引き着払いいいね。
いや、むしろ買うかもね、普通に。
ちなみにあれだからな、間違えて俺んとこに送ってこないようにね。
プラスアルファ、ゲストスレッド、第54回のゲストスレッドも設けております。こちらソランシアさんへの、お姉様への、なんか聞きたいこととかそういったあれは、ってなところなんですが、まあ、今日はですね、2回目ということで、ゲストコーナーっていう感じでもなく、ソランシアさんとのその、トーク、
うん、
なんかいつもね、俺がその、なんだろう、ぶった切るとかっていう、こう、癖があるみたいでして、まあ、さっきもごめんなさい、思いっきりぶった切っちゃいましたが、その癖をこう直したりというか、まあなんというかね。
開始15分なのになんでこんだけハイテンションなの？まだまだ時間ゆっくりじゃんみたいな。
それはね、ソランシアさんに、ね、説明するだけじゃなくて、ね、説明しようと思っても難しいんだよ。
そう、難しいんですよ。
あのね、これね、ハイテンションって言うけど、逆よ。なんでみんなラジオ始めて、そんなローテンションでいられるのっていう。いや、むしろね。
ほら、なんつうの、ハイテンションって早口になるじゃない？
もうそうですね。
早口になると、巻きで喋るわけじゃん？
はいはいはい。
最後、おケツが足りない、伸びちゃうのよ。うわ、余っちゃったよ、みたいな感じで。
いや、余ることないんで。喋り足りなくて喋り足りなくてね。
そうそうそう。うん、だからそこがすごいな、とか思って。毎度毎度すごいな、これだけ話せることがあるってすごいなって、いつも思って聞いてるんですけどね。
でもあれだよ、はい、なぜかというとね、やっぱ、理由としてはね、やっぱね、うん、聞いてくれる人がね、このリスナーくらいしかいないっていうのはあるよ。だって、ね、会ったことをさ、例えば一生懸命話すわけじゃん。例えば、まあ、今週会ったことなんだけど、
うん、
飯をね、会社の人と食いに行ったのよ。
うん、
で、飯食ってる最中に、まあ、全然話が変わるんだけど、今日夢の中でさ、今日の変なシグマ老人ってなる変な老人が出てきて、なんか日本へ行けとかよくわかんないこと言ったんだよねって話して。でって、うんで、なって話で。で、そんだけって言ったら、それ何の意味があんのとかってさ、オチを求めんだよね。
そう。
なんか世間って。
そう。
いや、俺はさ、単に起きたことを喋りたいだけなのよ。でね、それがどうもね、世間的に許されないらしいんですよ。うん。結論のない話をするなとね。
ああ、でも、それあるよね。今の話のオチはどこにあるの？いや、これ全部とか言って。ここまで聞いたのにっていう。
いやいや、待てよって、オチがなきゃ話しちゃダメとかないだろうと。
いやでも関西人だったらどうしても落ち着けますよ。いや落ち着けたくなるね。
そう、私も話をするときに落ちがない話は話してもしょうがない、独り言だなって思っちゃうだから、うんうん、やっぱり聞いてもらうためには最後落ちまで。
いやむしろオチがない状態で、落ちないんかいってツッコミが入って初めて終わりなんですよ。
そう。
落ちがいない
話の終わりね。そうだったらさ、俺も思うんだけど、
うんうん、
だから、終わりとか言うと終わりでほら。
まあ、いきなり終わりって言われたら、俺の場合は終わりかーいってぐらいのツッコミは入れるとは思いますよ。
でもさ、言っちゃいいから、夢って理不尽なものじゃん？
ほうほうほう。
理不尽なんだけど、結構なんかその夢の中にね、うん、あ、これ面白いなとか、ネタとしていいなってヒントがあるんだよ。うん、でも人間って忘れちゃうじゃん、
うん、
だから俺は、あれだよ、その何、ネタ帳を枕元に置いてるよ。
ああ、なるほどね。
夢で起きた面白そうなことっていうのをメモるよ。
ああ。
私はね、面白かった夢あった時に忘れないようにもう繰り返し頭の中で連続再生。
ああ。
で、自分の、海馬にこう焼き付ける。
なんかそういうことをすると、こう、夢を自由に動かせるようになるとかっていう話聞きますね。
あ、私はだから夢を夢と認識できる人。
あー、いいな、それちょっと羨ましいなって個人的に思ってるんですよ。
俺はね、逆だね。
空飛ぶとかできるよ。
おー、マジですか。
うん。
ちょっと今度その分の詳しいやり方教えてくださいよ。
あ、今簡単に言えますよ。
お、なんでしょう。
空飛ぶ夢を見てるときに、
はい。
基本、ほら、違う、だから、いつもと違和感のある、なんて言えばいいんだろう。ありえないことが起きてるときに夢だって認識自分で、できればいいんですよ。
あ、だから、その違和感を夢の中じゃ普通に感じちゃうじゃないですか。
そう。
なんか、よく話を聞くのが、ね、普段からこう、手を見て、これは夢かっていうのを意識してたら、夢の中で、その手を見てっていうことが、こう、癖づけ されてて、あ、これは夢じゃとかっていうのが気づくとかっていう話があって、あのちらほら聞くんですけどね。
あのね、空飛ぶ夢が一番いいみたいですよ。空飛ぶってありえないから。
まあそうですね。
そこで、そう、そこで気づけると、もう夢のコントロールが可能らしいです。
なんか夢、でも夢の中じゃ普通のことと思ってしまうんよね。ああ、そんなら飛んでるわ。
普通に思う。いや、そこでさ、やっぱ思えるあたり、まだ客観性が残ってるんだよね。うん、羨ましいよ。
あ、
俺さ、空飛んでるじゃん、うん、うん。いや、さすが俺って思うもん。普通に。うん。
あの、ちなみに、ゲーム内でアリスさんがですね、
うん、
オチがつかないと落ち着かないからねーとかって、こぞっと言ってますが、うん、まあ確かに落ち着かないですね。うん、オチがつかないと落ち着かない。うん、おそ松。
おそ松。いや、でも真面目な話、ほんとね、夢、あの、夢のコントロール、空飛ぶ時だけでやるの。
ほうほうほうほう。
あとは普通にストーリーとして、なんとネタになる、それこそ本格っていうか、あの文章化するためにこう、ネタにするのに、その楽しむ。空飛んでる時だけこう、ああ、夢だ、やったー、飛んでるぜ、イエーイ、あっち行こう、こっち行こうってやりますけどね。
なんか、夢日記とかもいいみたいですね、夢をコントロールするようになるには。
そうなんだ。
夢日記を書いてると、その夢の中っていうのが気づきやすくなるみたいですね。
あ、それでなのかな。あれ、じゃあ、ジットさんとかできるんじゃないですか。
いや、できない。あの、客観性が全くないんだよね。
あ、
つまり、完全に夢に入ったら、楽しみきってるわけね。
なるほど、ね。
逆に入りきっちゃうから、無理。う
ん、あ、
もう、その主体というか、あの、客観性が全くない男だからね。
あ、俺もそうですね。その、夢、そうそう、夢の中でこう、銃持って、こう、撃ち合いなんかしている状態で。うん、夢と気づかずに、その、役になりきって、役になりきるというか、それでやっちゃうんですよね。
まさにそれ役っていうか、なりきってさ、銃とか普通あるわけねえじゃん。
そうそうそう。
それなのになんか、あれだから、夢の中で、OK とか言っただけ、突っ込むぜとか言って、任せろ、援護するぜとか言って、バキューンとか、もうほとんどあれで、容姿だよね。今話してて
さ。あれだよ、あの、怖い夢、
うんうん、
結構スプラッタ系の夢を見ることがあって、その時に、いや、怖いって思うから、これは夢って思うと、あ、夢だ夢だよってなって、そこでコントロールができるみたいな。
いやー、なんだろう。俺さ、なんかまあ、でっかいモンスターみたいに追いかけられる系の夢、まあ言うだろ、怖い夢出る、見るじゃないですか、
うん。
いかに撃退するかをこう考えて、武器を持って、怖い怖い、これは夢じゃなくて、こらかかってこいやーってぐらいの勢いになっちゃいますから。これがダメなんかな。
ね、SF チックな夢見た後って絶対もう絶対こう残しておきたくて、これ絶対ネタネタみたいな感じで、次に覚悟を果たすのネタネタみたいな、プロットプロットみたいな感じで。
なるほど。
やってますね。あと芸能人が出た夢は、うん、必ずチェックみたいな。
はぁ。いや、まあ、その、俺としては、その、夢の中でこう、かわいい、おにょおにょこじょ、おにょおにょおにょおにょおにょとか。
で、そう、コントロールできれば好きにできるんすよ。
いやいや、むしろコントロールできない方がいいで、今話聞いて。おにゃおにゃおにゃとかさ。
まあもう、あの、夢の中で何をやっても犯罪にはならないですからね。
いや、待て。
え、何？
待て。いや、違うぞ。えちゃん、それは違うぞ。
何
え、ほら、ほら。ねえ、あんなことやこんなことや、まあっていうこともできちゃうじゃないですかね。
だから、むしろその夢の中で欲求不満をこう解消したら、リアルでそんなことをしなくて済むわけですよ。だから、世の中にこう、いろいろな犯罪を起こしてる変態どもに、その夢の中のコントロール法を世間に広めれば、
うん。
事件がなくなるわけよ。
え、ほんとか？逆にあれなんじゃないのか？
夢と現実が区別
されがなくなるとかいう危険はないのか？
いや、そっちの危険性の方が高いような気がしないでもないが、
あ、今度じゃあ、うちのネタにしよう。夢ネタにしよう。
ありがとうございます。
もうね、なんて言ったらいいんだろうね。はい。
まあ、そんなこんなで、微妙にオチがついたところで。いつものコーナーに行きたいところなんですが。
はい。
ソラシアさん。
はい。
5分だけ時間ちょうだい。
なんでだよ。
いやいやいや、もうほら、いつもそのぶった切る、ぶった切ってるって、まあ、さっきもまたやっちゃったんやけど、この癖をね、うん、こう直そうかなと思いつつも、
うん。
微妙に直らなかったりするんだよね、世の中。世の中の
せいじゃない。大丈夫、大丈夫。そこをかき分けて、こう、隙間産業のように、こう、ガーって入っていくから、私。問題ないし。
なるほど。まあ、というわけで、うん、いつものコーナーです。DOL ヘッドライン。 DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの中で起こった出来事、リアルや身近で起こったいろいろな話題公式サイトのワールドニュース、トピックスなんかをつらつらつらーっとお伝えするコーナーとなっております。はい、ではでは、早速ですね、大航海時代オンライン、公式サイトのニュース情報なんかを言ってみたいと思います。ナンバーワン、ナンバーワンじゃないわ、大航海時代オンライン、ラ・フロンテーラ・ワールドニュース。8月3日。
名前も変わるんだよね、次、アップデートで。
そうですね。夏季休業時間、期間中のメールサポート業務一時休止のお知らせ。誠に勝手ながら、夏季の期間中はメールによるサポート業務を一時休止させていただきます。期間が、2007年の8月11日から、8月の19日。期間中にメールいただきましたお問い合わせは、8月20日月曜日より順次、対応させていただきます。ご了承ください。だそうです。まあ、メールサポートをあんまり知らない、しない人にはあんまり意味ないかもね。で、8月8日、サーバーアップデート情報対象全ワールド、こちらはですね、不具合修正ということで、大回線に関して戦闘結果に基づく激励メールが送られない場合がある不具合を修正ですね。こちらまあ、なんか今までその戦闘結果が良かった人にはこう激励メールみたいなのが来てたんですけど、こちらですね、一応不具合が修正されたっぽくって、まあ、報酬のアイテムを獲得できなかったキャラクターに対しては、アイテム受領コマンドでアイテムを補填させていただきました。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。だそうです。
これさ、いつも思うんだけど、なんとかを修正しましたってさ、
はいはいはい。
ここで初めて気づくんだよね。俺さ、なんか何かおかしなこと起きてるって気づいたりしないんだよね。
まあ、ていうか今回の激励メールに関しましては、中、場合によっては、そんなもん、そんなシステムあってんやっていう人の方が多いですからね。まあ、基本的にはなかなか気づかないってところじゃないですかね。でもって、8月8日第27回大回戦の投票結果掲載ということでですね、攻撃目標決まりました。今回はですね、第27回ネーデルランド軍の攻撃ということで、まず我らがノドスサーバー、こちらはですね、投票結果 74% のマラカイボ、
なんと
マラカイボです。攻撃目標、ベネチア同盟校、マラカイボ。そして対戦国家は、ネーデルランドは、ネーデルランド、ポルトガルの同盟国、VS、ベネチア&イスパニア。
はいはい。ですね。
今回は、イングランドとフランスが、対象外となってますね。
まあ、よく出る二つの国家がお休みということか。
そうですね。で、まあ、連盟結果に関しましては、イスパニア軍はネーデルランドに 12%、ベネチアに 82%、生還に 7%。で、ポルトガルはネーデルランドに 90%、ベネチアに 8%、生還 2%。そして、イングランドは、ネーデルランド85の、ベネチア13の、生還が2という形で、まあ、イスパニアはベネチアに票が行って、ポルトガルと、イングランドで、どちらもネーデルランドに着く方向で票が進んでたんですが、まあ、ポルトガルの方がネーデルランドに対する投票数が多かったため、ネーデルランド&ポルトガルの同盟軍となりました。ちなみに海戦海域は、南カリブ海とアンティル諸島沖となっております。まあ、カリブ大戦というよりも、マラカイボって北米かな？北米じゃないわ。
中米だな。
中米ですね。
うん、
マラカイボ、
ちなみにあれだぜ、マラカイボって昨日行ったじゃん、引きの付近公園やったとこだよ。
壺よね、壺の中よね。
そうそうそう、壺の中にある町で、今あのベネズエラにある町だ。
だからあっこに関しては、おそらく壺内外で激戦が予測されるような気がしますけどね。
そうだね、マラカイボ自体があのベネの町だから。
そう、プラスネデルランドがすぐ近くに。
そうだな、ね、ウィレムスタッドがそばにあるから、壺のもう外、ちょっと外側くらいか、あそこが激戦海域なんじゃないかな。
ですね。で、続きまして、ゼフィロスサーバー。こちらはですね、攻撃目標はフランス同盟国のベイルート。対戦国家はネーデルランド&ポルトガル同盟国 VS、フランス&イスパニアですね。で、こちらは海戦海域、東地中海と黒海となっております。黒海が海戦海域になるっていうのは珍しいな。
うん、っていうか珍しいとか初めてちゃう？
まあでもベイルートだったらさ、どう考えても国会には誰も人行かねえよな。
いやわかんない、じゃあ俺らみたいにさ、なんか何変にみなぎりまくってさ、
はいはいはい、
そこで待ったけど誰も来ねえとかあんじゃね、
可能性はあるね、うん、この前そのオスロで待ってた旦那もいたしね。
そうそうそう、あれは寂しかったね。
しかしまあ東地中海が広すぎますからね、おそらくそちらであれが分かれるんじゃないでしょうかね。まあ国会には NPC 狩りの人がちらほらっと来たりとかっていうのはあるかもしれませんが。で続きまして、エウロスサーバー、こちらは、攻撃目標はベネチアの同盟国カンディア、対戦国家はネーデルランド&、イスパニア VS、ベネチア&イングランドって形になってます。対戦海域は東地中海とイオニア海ですね。
あ、これはあれだな、いわゆるギリシャの東側くらい
ですね。だから東地中海とイオニア海となっております。まあどちらも東地中海、さっきの、ゼフィロスサーバーもそうなんですが、東地中海と、ただ国海はなんかもうほんま遠いような、イオニア海はまだ続いてるような気がするんですけどね、
うん、
まあ、そのあたりが海戦海域となっております。で、最後、こちらボレアスサーバーはですね、対戦国家は、ネデルランド&、ベネチアの同盟国 VS、イスパニア&イングランドですね。こちらはあれですね、サバの、国家間のランキングが違いますんで、なんだったっけ、ベネチアと、まあ、ネデルランドが組むような形となっております。
あ、なるほどね。
でこちらは 海戦海域はアンティール諸島沖&南カリブ海ということで、ノドサーバーと海戦場所は同じですね。
今回はじゃああれか、ノドスとボレアスが、カリブ海決戦。
そうですね。ボレアスは、ジャマイカですから、完全にカリブですね。
おー、それはいいジャマイカ。
だな。
なんだよ、音楽止めるんじゃねえよ。
いや、ごめん、止めたくなる気分だった。
先生、アップデート、第3回目出てますけど。
はい、ちょっと。
わーい。
ツッコミ待ち、ツッコミ待ち。
はい、
では、再開。というわけで、大回戦情報でした。で、続きまして、ストランシャさんが言っていただいた通り、クルズ・デル・スールでいいんかな、
うん、
大航海時代、オンライン拡張パック第2弾、クルズ・デル・スール、情報サイト更新ということでです。
エチアさん、エチアさん、エチアさん。
はい。
これさ、アップデート料金すげえ、なんかぼったくりじゃねえとか思うんだけど。
アップデート料金、ハウマッチ・ティーズ。
え、あ、まあ、これ2950円なんですけどね。
はいはいはいはい、はい。
今回オリジナルでやってる人が、
はい、
ラフロンテーラーを、にアップグレードしてなくって、今回じゃあ、クルサデスールの方をアップグレードするかっていう時に、の金額、飛び越えて2つ分のアップデートをする金額と、
はい、
ね、今回、ラフロンテーラーを入れてる人がアップグレードする金額、同じなんですよ。
ああ、なるほど。
ちょっとムカつきませんか？
いやーねー、ソランシャさん。
はい。
私、それと同じ経験をですね、
ええ、
ウルティワでやって
る方で、こう、ひたすらやり続けたわけですよ。
え、なにこれって、後からやったもん毒なの？
いやいやいや、後からやる人間っていうのは、うん、あれなの、意見っていうのは、先行してる人は、うん、結構育ってるんだから、まあ、その代わりサービスしてるって意見になるわけです。
ああ、じゃあ、何先行、あ、じゃあ、後からやった人、じゃあ、でもアップグレードしてない、うちの旦那はラフロンテラアップグレードしなかったんですよ。
はい。
今回アップグレードすれば、私と同じ料金で、ラフロンテラしてないにもかかわらず、今回2950円払うと、ラフロンテラもできちゃうという。
まあ、でも、あれじゃないですか、ある種、その、以前払った2980円っていうのは、
うん、
ラフロンテラのアップデートをしてから、今までの間、ラフロをこう楽しんでた分の料金。かもしれないですね。
すいません、東南アジアまで行ったことないし。
いや、それは知らんがな。それは知らんがな。
まだ、故障で何の儲けも出したことなかったんで。
いや、てか、行こうよ。
ないんですけど。
行こうよ。
ソランシャさん、ソランシャさん、ソランシャさん。 はい、それはね、アパルタメント代と思っていただければ。
ああ、それはわかりやすいね。はいはい。
アパルタメント代か。
そうそうそう。
エイちゃん、エイちゃん、待てよ。何？俺みたいにアパルタメントは取ってね、定期船今乗ったことないにがどうせないんだよ。
旦那は東南アジア行ってるじゃねえか。
まあ、その代わり南米東南アジア行ってるから。
そうそうそうそう。完璧じゃね、うん、
でも東南アジア行ってやったことって、香辛料全部燃やしたとかそんなんじゃねえか。
いやいやいや。まあでもその
バナナとかさ、うん、なことばっかでさ、よくや考えたら俺サーシャさんのこと笑えねえよ、全然儲けてねえよ、話じゃないって
ねって思ってさ、ちょっとごめんね、話ぶった切っちゃったんだけど。
いやいやいや、ね、料金の話はまあ、うん、まあその辺はね、やっぱりどうしても難しいところであるんですよね。あのむしろそのラフロンテーラで金払ってる人はクルーズデルデールは無料でやってくれっていうのが、
そう
個人的な意見ではございますが、
そう通り。
でも世の中そういうわけにはいかないのよ。
でもせめてだからさ、ラフロンテラ持ってる人は1940円にしてくれるとかさ。
ああまあそれはね思うね。
でラフロンテラ入ってない人は2940円とかね、そういう
もしくはあれだよね、
納得できたんだけど、同じ金額でラフロンテラアップグレードしたのに納得いかねえなみたいな。
いやいや、そんなさ心が狭いことだからやめようよ。
あれ、
いやそれはね、あれなんだよ、言いたいことはわかるけど、うん、まあでもあれなわけだよ、ここでまあいやらしい話しちゃうと、ここでお金を取んないと、ここは一番取れるとこなのよ。
まあそうですね、
運営会社的にもさ。
うん、まあでもあれじゃないですか、あのほらラフロンテーラって1年だったっけ、
うん、1年だね、ちょうど。
ちょうど1年ですよね。うん、2908年を、12ヶ月で割ったら。
あ、そっか、ラフロンテーラおまけなのか。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
あの、紹介、原価償却されちゃったってことだね、もう。
そういうこと、そういうことです。
あ、そういうことね。
はい。全く問題ございません。まあそんなわけでですね、情報サイトが更新されてますが、いろいろ載ってまーす。いろいろ載ってまーす。
もうこれお姉さん職業の話ちょっと気になってね。
職業ですね。新しい職業。まあ、やっときましょうか。サルベージャ
ー。うん。サルベージャーね。
海底を探索し、沈没船を調査する冒険家。続きまして、ソムリエ。
ソムリエ。これまた微妙なね、ソムリエね。
酒類の取り扱いを得意とする商人です。
酒類だけなの？
また、酒類の生産をこなすこともできます。
工芸が優遇になるってことか？
どうだろうなぁ。
これ何？レシピいるの？
いやー、その辺はようわかんないですね。新しい新職業の紹介としてしか書いてないんですが。
うん。
で、続きまして、守備衛生隊。
なんだって？もう一回言って。
軍人さんの職業はなんかちょっとしょぼかったね。
守備衛生隊？
うん。
何それは何、船員とどこが違う？
傷ついた船や船員を迅速に手当てできるように訓練された軍人です。主に防御や回復に関する技術を得意としています。補給隊と何が違うのか、
修理、外科、などが優遇ってことかな。
まあでもそれってある種補給隊と被るような気もしないでも
だよね。
で、そして、家畜所。
うん、これが微妙なんですよね。
これはついに来たって感じなんだけどね。いや、ついに来たよ。
あ、家畜優遇が来たってことね。
そう、
家畜の取り扱いを専門とする商人です。食料品の扱いにも長け、食品加工もできます。ということは、家畜取引、食料品取引、調理優遇みたいな感じでしょうかね。
そうです。感じですかね。とりあえず、これで優遇にして家畜揚げをしようかなとは思ってますけど。
はいはいはいはいはい。うん、で、これ意外に知られてないかもしれないんですが、今回まあ4種類増えるじゃないですか。
はい。
なんかゲーム内でつくこともできる職業が、全63種類。
結構多いよね。
になるんですよ。
そんなにあったんだ。
そう。俺そんなにあったん知らなかったさ。
うん。
だから今の状態でも59種類もあるんですよ、職業が。
ほとんどやったことない職業だね、じゃあ。
59って多いよな。
うん。ほとんどやったこと、でも今、私、釣り師やったことあるし、
はい。
まあ、調理系で言うと、香料商人に、食品商に、調理師、あと、交易商人っていうのやってるから、とりあえず、あと、軍人で一つやってるか、6か。6つは経験してますよ。だから、今の10ぐらいは経験してるじゃないですか、軍人さんが特に。
なるほど。
まあ、でも私ほぼ軍人食は用心棒一筋なんで、うん。
ああ、そうね。あんまり。え、ピントさんは？
俺もね、あんまりやって、俺、最初冒険者で始まった時に、うん、最初に見習い冒険者でやって、その後の探索する人は、もう何かさえ覚えてないよ。探索遊具のなんかやって、その後、なんだっけ、考古学者やって、で考古学者になる前になんかやって、うん、いや、なんかだからね、もうすごいよね。なんかで、ね、大砲探検家じゃない方が。
そのなんかを変えるとやっぱ10ぐらいはやってんじゃないのかな。
と、あと冒険家は釣り師をやってて、これで5個。うん、で、商人は1回しかなったことないのね。
うん。
で、これで6個。で、軍人は最初の見習い軍、じゃあ軍人は違うのかなんかなと、その、なんだろう。なんか上級士官かな、上級士官じゃない、うん、最初のなんとか
士官。巡視官とか
巡視官。
そうそうそう。
海軍士官とか。
そうそう。海軍士官か。とやって、なんだ、私略海賊やって、砲術家と、あと今賞金稼ぎか。こんなもんだね。あと用心棒一緒にやるから賞金稼ぎになるのに、やっぱ11個くらいか。
ねえ、うん、そんな
もんは。意外にやってるね。
そうそうそう。意外とみんな、そう。
こんなもんだ。10個くらいは。あー、まあ。
いや、ちなみにね、すごい人がいましたよ。
ほう。
まあ、うちのね、身内みたいなフレなんですけど。
はいはいはい。
びっきりエーチャルの身内ですけど。
はい。
ということは、まあ、つまり我々の身内なんですけど、財宝探検家になった以外転職したことないという素晴らしい人。いらっしゃいましたよ。
すごいわ。うん、生涯一、探索家
一財宝探検家ってこと。
それすごいわ。
まあでも、なんだったっけ、冒険家見習いですごいレベルまで上げてる人もいるからね。
あれはさ、聞いてみたらさ、なんでそんなことになったのって聞いてみたんだよね。うん、確か一緒になった時に。そしたら、最初転職を知らなくて、ずーっとやってて、
うん、
もう引っ込みがつかなくなって最後までこれでいくこと。
まあ、見習い職に戻りたいっすよね、正直。ちょっと。
なんで？
いや、なんとなく。
うん。今回、じゃあ、さらっと流して、服も出てますよね。
そうですね、新しい新衣装ということで、なんだこれ、オープン出た？
次の服？
とか、あと、マオリウォーリアーとか。
これさ、マリオウォーリアーって写真読んじゃった、私。で、てんてんてんてんてんって言っちゃいそうなんです。
あれだね、マオリウォーリアーっていうことはニュージーランドかな。
マオリ民族の戦士の衣装ということで、なんか今回もなんか上半身裸ですね。
あれさ、あれだよ、あれ見たことない？ニュージーランド代表のさ、ラグビーのさ、オールブラックスってあるじゃん。
はいはいはいはい、
あれがさ、入場した時にさ、うおーとかなんか踊るじゃん。
はいはい、
オークライって言って、あれが、あれだよ、マオリ族の踊りだよ。あれを上半身裸の服着て、あいつらが戦いの前の踊りをするわけよ、変な。まあ、変なっていうか。うん、あれですよ、まあ、
頑張って、頑張ってって言う。
そうそうそう、あんな感じで、頑張って、なんか、そうと聞こえないんだよ。
そうそうそう。
まあ、これは今回も、なんか露出、非常に露出が多い衣装でございまして、まあ、期待ができる次第でありますよ。
それなんだって、もう露出多いったって、それ男衣装だろ？
男衣装はね。女性の衣装も結構可愛いよ、そうそうそう、今度の。マオリドレス。
これはあれですね、ケンテとかそれ系に近い感じのイメージですね。
そんな感じですね。
ただ、ゆったり感がケンテほどなくて、ちょっと腰の部分が、くびれがキュッと締まってる感じですかね。
そうそうそう、スタイル良くないと着れないね。
で、ポップン出たっていうのは、これなんか、仮に、あれ、ハワイアンチックな衣装だね、これまた。
うん。ポリネシアンチックっていうことか。
うん、ああ、そうだね。
まあ、この衣装に関してはもっとこう、ここに乗ってる以外にもワンマン出てくるとは思いますが、ある種楽しみでもありますね。
このゲームの特徴の一個だからね、結構いろんな衣装があるっていうのは。
そして、新型戦も出てます。
はい、これあたり、
3装甲版ガレオン、なんか装甲版を複数、備えた砲撃専用の軍用ガレオン戦です、うん、砲撃力だけではなく機雷の威力の強化も図られています。
お
ー、これがまあ噂のゴスローガレオンかな。
ん
で、護衛用コルベット、主力艦の護衛を主任務とする、機動性の高い船です。
お
オプションスキルとして扱える炸裂弾は敵船員に 大混乱を発生させる効果があります。
これ面白いね。
砲撃で大混乱、これはちょっと面白いな。
うん、
まあ、新型戦は戦闘戦が結構追加されるっぽいんで、うん、ゴスロ戦が結構増えるみたいですね。 で、あと、紋章、増えてますよ。
お
そう、これだよ。
これさ、微妙だよね。
いやいや、我々にとってはね、すごいありがたいのが一個あるのよ。
そうなの？
まず一個目。モアイ。
はい、来た！
太平洋に浮かぶ絶海の孤島、その島の由緒に立ち並ぶ石像、モアイをかたどった紋章。そして、カンガルー。
これだよ、これカンガルー。
オーストラリアに生息する、これなんて読むんやろ、ユーフクロ類って。
あるユータイ類だ、お前。ユータイ類、ユータイ類。
あ、ユータイ類か。ユータイ類の動物、カンガルーを描いた紋章。もうカンガルーの紋章、こう、パッと見るとさ、某、こう、引っ越し屋っぽく見えねえ。
これ、今ね、某引っ越し屋さんだよね。
あ、2なのよ。で、ちょうどあれなわけです。カンガルーといえばですね、あれじゃないですか、うちの幼女、カンガルー。
はい。
ガルコですよ。ガルコのフレーズですね、このカンガルーの紋章をつけてやるために、父は頑張るんですよ。
なるほど。
うん。確かにカンガルーはね、見た目いいんだけどさ、モアイ像のこれ描いた人誰って感じ。
いや、まあ、モアイですね。
モアイはね、モアイもね、プレゼントしたい人いるよ。俺のフレーでね、まあ、あだらモアイって人がいいんだけど、うん、まあ、どういうことか、俺たち知るべしなんだけどね。
うん。まあ、あとは、その他、あと、二つ、三つか。なんか、個性豊かな新キャラクターたちが繰り出すエピソードという形で、新キャラクターが、4人紹介されてます。私のお目当ての子が紹介されてないんで、パス。はい、そして、公開者のスタートライン、公開者養成学校ということでですね。
そこ流しちゃうの、さらっと。ちょっと、これ。結構、お姉様系が増えてますよね。
まあ、そうですね。うん。
興味ないと思うんで、人徳さん。
はいはい。
二人でキャラクターの紹介をみたいな。
ああ、OKOK、ちょっと待ってね。俺、あれなんですよ。公式見てないんで、今見るね。
はい、配線飛びました。アブリーザーさん。
はいはい、アブリーザー。はい。
うん。海賊の女棟梁。剣技に長けており、戦士として素質が優れていたため、頭角を現した。かっこいい、これ。これ、かっこいいよね。トランシアっぽいよ。すごい。私のソランシアのイメージはこういう方ですね。
ああ、なるほど。で、今はちなみに、どっからそれ見りゃいいのかまた分かんなくなって悩んでるから。どこから見る
の？目つきの狐目のラーデンっていうのがね、王国の再建に力を尽くすマジャピットの最初。
マジャパピット？
マジャパピットの最初。で、クワウ、ケモ
ク。あ、これだか、これか。
アステカラ皇帝、モクテスマ2世の甥、優秀な戦士でもある。面倒見が良い、熱血感。
おぉ。
真っ赤な近いって歌っちゃいました。ね。それで最後
に。でもあれじゃないですか、これ結構あれじゃない、若い女の子で人気出そうな感じであれじゃないですか。うん、
まあ、私の好みではないね。
まあ、たぶ
んそうだね。でもまあ、光栄さんが描く男性なんで結構いい男。
そうだね。普通にいい男だね。
うん。そして、しょっちゅうと落ちた。素性も過去も一切不明の美しい女性。目的のためなら手段を選ばないという影のある女性。
ライザ再びですか？ライザ再びですか？
ライザ再び
ですか？ライザは目的のためなら手段を選ばないというよりも、単におかしいだけじゃないか。
あ、でもね、なんか雰囲気似てるよ。ライザーをちょっと髪長くした感じ。
ああ、なんとなく多分言われてみるとそうだね。
うん。まあこんな感じでさらりと新しく紹介されたキャラクター言ってましたので、公開者養成学校について、エチャさんどうぞ。
なんか、うん。入学したら制服もらえて、なんか初級を、クリアしたら簡易アパルトメントがもらえて、なんか卒業したら卒業記念品が授与される学校みたい。
微妙だな。すーげー微妙だな。
いや、まあちょっと微妙かもしれないですが、こちらはですね、今すでに、成長しきってるようなベテランの方でも、入学することができますんで、初めからやり直すというのもありかもしれない。
やだよ。なんかそれさ、あれじゃ26とか7になってからもう一回高校入り直すの恥ずかした感じは。
いやいや、まあそうかもしれないですけどね。
レベルダウンとかはないとは思うけど、なんかうん、もらえるとなんか称号っていうか訓練生とか、あと、なんていうのかな、その、学校、スクールチャット、
うん、
っていうのがちょっと面白そうな感じかな。
そうですね。
あれ、何、意地悪な先輩とかいないの？
どうだろう。 まあ、一応ですね、各職業系統で、まあ、実績的なノウハウが学べます。学べるみたいです。なんか、操作方法や、まあ、用語といった基礎知識から、いろいろと。で、初級、中級、上級と進級していきますので、スムーズに大航海時代の世界に溶け込める。というような、まあ、まあ、ある種初心者救済、最初一体何をしていいのかって、俺みたいにこう、いきなり海に出て、その辺にいる、こう、ならず者に戦闘仕掛けるようなバカが、
うん。
いなくなるという。
ようにってことね。
いやー、バカはいなくならないと思うぞ。
え、あ、まあ、そうかもしれないですけどね。いやー、私もね、昔はその辺にいる NPC 買ったら儲かると思ってたんですよ。赤字じゃ。
え、儲からなかった？
いや、それは、怪獣は金減りますからね、普通にやると。
そうか。
そうだね、当時はしかもさ、今と違って、うん、A ちゃんとか俺とかが開示始めた頃っていうのは、バカみたいに台風が壊れやすかったんだ。
そうそうそう。うん、プラス、バカみたいにこう高かった時期がありまして。
そうそうそう。
でね、いやー、私のフランダースガレンに乗る時までの納金プリがすごかったっすよ。
すごかったよね。つか、あ、フランダースガレンってより100人組みたいにした時の、
はい。
A ちゃんさんもすごかった。
まあ、それもあれなんですけどね、フランダースガレンに乗れるまで、公益のこの字も知らずにジェノバスクールでクエストでお金を貯めて大砲を買って
何についてもらったのって聞こうとしたのになん
て。いやいや、違いますよ、全然普通ですよ。
言ってしまうの
ジェノバスクールで金貯めて大砲を買って、
うん、
ケープ行って、
うん、
開示して大砲が壊れたらまたジェノバスクールに戻ってクエストで金貯めていや、お前戻るときにダイヤ買って帰ってこいよと。
確かに。
いうツッコミも入りながらも、そんなことは一切せず、クエストで金貯めて、NPC 狩りして、っていうのはもう、スーパーノッキンプリオ。だから、開示レベルが29になったときに、攻撃レベルなんか一桁でしたからね。
不法。
開示レベル、フランダースガレン乗れるようになった時点で、身体言語を覚えることができなかったんですよ。あれ、攻撃レベル10いるじゃないですか、うん、確か。
え、10もいるのか、身体言語って。
それが覚えられなかったんですよ。いやー、だから、アフリカ諸国持ってましたよ。まあ、そんな脳筋野郎もいなくなって、
うん。
先に進むことができるかもしれないですよ。で、一応、沈没船の引き上げということでですね、こちらなんかスキルが2つ追加されるみたいです。
うん。
沈没船をまあサルベージするために、なんかサルベージスキルっていうのがまあ、まず実装されます。
うん。
で、サルベージスキル、サルベージスキルを、で、まあ、引き上げた船をこう港まで運ぶために栄光スキル。
ほ
ー。ですね。
それがないとダメなんだ。
まあ一応沈没船を探して、まあ、うん、なんか沈没船の地図みたいなのがですね、その、うん、いろんなところ、まあ、航海活動の様々な場面で入手ができるみたいです。で、それを集めて、その沈没船の地図を完成させたら、その地図を頼りに、サルベージを駆使して沈没船を探し出します。
うんうんうん、
そして引き上げた沈没船は、港まで一旦、引っ張っていきます。
うん。
で、まあ、そこでなんか、あれですね、ちょっと漢字よう読めへんなんですけど、栄光スキルっていうのかな、
うん。
が、役に立つみたい
な。珍しく合ってるっぽいですよ。
うん、合ってる合ってる。
これが、だからこれがないと引っ張るのが遅いとか、そんなレベルなのかな、ちょっとよくわからないんですけどね。
引っ張れないってこと？
で、まあ、港に着いたら、
うん。
晴れて沈没船の船内調査が行えるが、
そこまで行えないんだ。
そう。
で、どんな財宝や荷物が見つかるかは、ドキドキする瞬間っていうことで。ただね、宝箱に罠がかけられてたりね、財宝をかすめ取ろうという盗賊がね、襲撃してくることもあるんで、十分に注意しろということです。
これってさ、引っ張ってる最中に PK とかに襲われちゃった場合はどうなっちゃうんだろうね。
それもちょっと興味ありますね。
この辺。なんだ、旦那さん、なんかいきなり刺身持ってきて食べてるよ、隣で。
いやいやいやいやいや。
とかラジオ出演してるのに、もうちょっと。
ちょっとあれだけど何？どう突っ込めばいいの？ ハセビはうまいですかとか突っ込めばいいの。
本当にね、ちょっと。
むしろ俺にくれと。
マグロの赤身が超美味しそうなんですけど。
いや、別にエイチャルにやったらさ、なんかわけのわかんないデュエル料理で無駄にしちゃうからね、刺
身。マグロのステーキ。
マグってね。
刺身真面目に食えっつーの。もったいね。
でもマグステはほら中が赤い状態でこうで、あのレアに焼くのがいいんですよ。
そうそうなんですよ。
オリーブオイルと塩で本当に美味しいですよ。
めっちゃうまいですよ。あの私ちょっと焼きすぎてぎあのちょっと硬くなっちゃったんですけど、それでもうまかったです。でオリーブあの火を通すんで、うん、あの賞味期限ギリギリでこう安売りの値段がベシーって貼られてるやつでも大丈夫なんですよ。
うん。
というわけで、その、あの、話が微妙に横に逸れたところで、一応、はい、あの、仕様が、変更されるみたいです。大航海時代オンライン開発チームデルフィンより、
お、
賞金首の仕様変更について。
マジですか？何が起きるんですか？
討伐され、賞金首が賞金額を払い切れなかった場合、
お、
対人戦の禁止時間が3時間となるように変更します。
ああ、なになに、あの、なんつう、逃げされないようにってこと？
あの、今までというか、例えばですね、あの、討伐されるじゃないですか。
うん。
賞金1メガ、じゃあ、賞金、例えば3メガ飛ぶじゃないですか。
うん。
でも、銀行のお金を他のキャラに渡してたりとかして、うん、銀行の中にあすからかーっていうような状態になっても、うん、今までは、1時間だけ、その対人禁止だったんですが、うん、それが金がないと、
うん。
3時間禁止。
あ、エイチャル、エイチャル。
はい。
あれだぞ、ゲーム中で、チャット、誘われてるはずだぞ。
お、あ、マジっすか。はい、で、そしてですね、あの、対人の禁止時間なんですが、それが1時間よりも長く残っている場合は、海賊島の酒場を利用しても、対人戦の禁止状態が解除されないようになります。だから、やられてもすぐ復活したいなら、金持って、解除しろっていうことですね。まあでもどうなんでしょうかね。その実際私の知り合いにいる海賊の方ちらほらいるんですが、うん、別キャラに金を預けてるとかじゃなくて、
うん、
ちゃんとやられた10メガ飛んでったとかって言ってますけどね、
うんうん、そういうせこいことをしてるあの真剣な海賊もいるってことですよ。
なるほど、
うん、
まあ、ちなみにあの1時間以内の状態で海賊島の酒場を利用したら即座に解除できるっていうのは従来通りみたいですね。
はい。
で、あの、討伐された際のその金がなかった時はその接収って言ってアイテムが向こうに行っちゃうんですけど、それはもう従来通り発生するみたいです。
うん。
そして、8月の22日より、ボレアスワールドの完全開放ということで、あの、今ボレアスに入れるのはランフロンテーラへアップデートしてる人のみになってるんですが、あの、8月の22日からは、すべてのアカウントがボレアスワールドに入場いただけるようになるみたいです。
なんかさ、普通新サバとかできたらみんなとサバ出しとかしてレベル上げようとか考えたけど、
はい、
大航海に関してはないよね、それって。
そうですね。
別にサバ、新しい新サバできるからサバ出ししようなんていう気は起きないかったな、全然。ないって人が少ないからかね。
いやでも大航海時代自体はすごい人多いみたいですよ。
ああ、まあね、エウロスサバなんかは。
あの、コエさんのやってる、その、ノブオンとかあの辺とかより上っぽいですよ。
ああ。
なんかチラッと聞いた噂だけなんですけどね。
うんうん。まあ、確かに、ノブナガの野望に比べれば多いような気はするけど、まあ他のほら、オンラインゲームいっぱいあるじゃないですか。
まあそうですね。
から比べるとそんな多くないんじゃないかな。
まあまあまあまあ、そういう話は一旦置いといてと。
はい。
で、旦那。
なんで
大変なことにだ。うん、ゲストコーナーどないすべ？
いや、もうゲストコーナーとか、ないじゃんっていうか、すごいことになってるね。そもそもゲストコーナーどころか、今週何してたかさえ聞いてないからね。
まあそうだな。
ありえないよな。
ほら、ソランシアさん。
はい。
言った通り時間なくなるでしょ？
まあね。
まあまあまあ、でもこんなもんありだと思いますよ、普通に。
うん、
むしろその、いつもと違って、いつもと違うことができてるんで、非常に、なんというか、ねえ、花があっていいじゃないですか。 いつもなんかこう男二人でむっさい会話をこう繰り広げてるわけですよ。
むっさい言うな、むさい。
え？
むさい言うな。別にあれだろ。爽やかーに会話してるじゃないか。ごめん、言ってみただけ。
ソラシアさん、そこは女性の方に意見を聞いて、客観的に意見を聞いてみましょう。アッシュドラ二人のこのラジオ番組というのは、
はい、
爽やかとかむっさいとかこう、うん、キモいとかそういういろいろな言葉があると思うんですよ。
はい。
一言で言うと、
熱い。
熱い。
うん。
むさ苦しいとかじゃなくて、
うん。熱血って感じ。
なるほど。いやそう言ってくれると助かるね。なんだろうな。
全くだよ。
気合い。俺らは熱い熱い熱いやつやで、熱い。
おお、うん、真夏の男だからね。
うん。夏に、あ、でも夏にあったらやっぱしなんつ、ちょっと離れてほしいなと思うけど、冬場は近づいてほしいかもしれない。
早く冬が来てほしいね。そしたらこう、女の子がこう近づいてほしいって。
いやー、お前には女の子は近づいてこないから、
ね。え？
うん。そうだ、その話聞いてよ。そうだ、その話聞いてよ。さ、今週何してたかって話にいきなり映っちゃうんだけど、
はい。
ロンドンでファッションショーがあったのね。
はいはいはい。
それで、あれなんですよ。行ったんですよ。で、まあ、俺はモデルで行ったんだけど、レイチェルが見に来て、もうちっかい女の子出てくるためにもう、興奮してさ、もう変な金切り声上げて、もう袖でさ、聞いてたら恥ずかしいったらねえのよ。
あれ
で、ファッションショーチャットでさ、あれなんだよね。なんかさ、お前が叫ぶたびに、レイチェル、用心棒とか言っててさ、俺たちは恥ずかしかったよ。
いや、旦那、実はね、ファッションショー、私もモデルで出る予定だったんですが。
おめえ練習来なかったじゃねえかよ。
違うねん。当日ほんまにギリギリになるから、うん、てかむしろ遅れてきててんやん。
お
う。だからそれがあったんで、出れないということを、みなぎさん経由で言ってはいたんですけどね。
うん。うん。まあ、それはそうなんだけど。
だからそうなるとさ、どうするかって言ったら、こう、いかにこのファッションショーを盛り上げるかっていうのに、こう、命を費やしたわけですよ。
ファッションショー盛り上げるかとか、ちっこい女の子に、燃え出ただけじゃねえかよ。
いや、ほら、それでこう、周りがざわざわざわとなると盛り上がるやん。
うん。
いや、旦那、旦那。
ん？なんだい？
本能でやってるんじゃなくて、一応こう、狙ってやってるんだぜ。
まあ、そういうことにしといてやってもいいよ。
ありがとう。そう言ってもらうと助かるよ。
うん。
まあ、ただ、はい、まあね、エイチャルは飛ばしまくりも、参加者の誰よりも飛ばしてました。
いやほら、静かなファッションショーっていうのもありですが、やっぱりそういった祭り系のイベントって騒がしい方がいいじゃん。
まあね。
で、一人ぐらいこう、痛いやつもいてもいいじゃん。
でも問題は、今さ、なんででも痛いやつが身内なんですかとかいうツッコミが入ってるよ。
それに関してはな、う
んうん、今のはいいですね。なんで痛いやつが常に身内なんですかと、うん、
それはあれですわ旦那、うん、細かいことは気にするな。
OK、うん、というわけでこのラジオのキャッチの細かいことは気にするなです。はい、わかりましたか。
ちなみにその細かいことを気にするなは右手、ないし左手、まあ、どちらの片方の手でも OK です。それで、グッ、親指を立てた、こう、グッとの、指ね。
いわゆるサムアップポーズな。
そうそうそう。
いわゆるサムアップ。
その状態で、細かいことは気にするな。
もうギュッと言うとあれだからね、指が折れてるから。
そう、完璧だ。さあみんなもご一緒に、細かいことは気にするな。
気にするな。いや、使いやすい言葉だよ。
そうそうそう。
困ったら、なんか突っ込まれて困ったら、一斉に細かいことは気にするな。
ちなみにちょっと動揺しているときは半角カタカナなんかで細かいことは気にするなっていうのもありだぜ。うん。動揺がないときは漢字で細かいことは気にするな、びっくりマークぐらいの勢いで。オチはない。
まだですか。
いた。はい、見事に、オチをつけていただいたところで、このまま微妙にゲストのコーナーに並べ込みましょう。
はい。
ソランシアさんへの、質問来てます。
お来てますか。早速見ていきましょう。
はい、大公開オンラインのことはぶっち切って、最近 F1 のバトンとかホンダの参上を見てどう思われてますか。
今週セッティングが変わって F1 どうだったんでしょうか旦那様。 昨日、ちょっとやだり予選あって、セッティング変わって、結局ダメだったんですかね、旦那様。旦那様が今、ちょっと不安で聞いてるんですけどね。まあまあまあまあ、来年頑張っていただきたいなと思う次第でございます。以上。
もう来年か、早いな。
ね、まあ、ついでに分かりましたか、タルさん。感じてないですか、これ、積み上げ式ないろいろ、これ、こういろんなことで、なんでったって、ね。
なるほどね。
え、さ、楽しいよ。バトン対抗、かっこいい。
あと、これ置いておきますね。かっこ、再出演申請書、かっこ閉じ。さあ、だそうです。
ああ、大変申し訳ございません。いつどこの、には出演申請用紙はございません。
そうなのよ。呼んでもらうように努力しないとね。
そうそう、これ、あのね、他の、うちのラジオの一番の特色は、ゲストを MC が決められない。
あ、まあそうですね。
ええ。ゆえに、今まで非常に珍しい方がゲストで。
はいはいはい。
まあ、某、イングランド自称、ねえ。
まあ、某 MC とかですね。
はい。っていう方なんかは、普通多分ゲスト依頼をしても、私なんか全然だって面識がないから無理なわけじゃないですか。
まあ、まあそうなるでしょうね。
それが出てもらえちゃったりとかするわけですよ。
なるほど。
そう、このあたりはまたまた不思議なところでね、で、あとね、開示職、開示いっぱいやってる人とかも、PK なかったとか、もうね、私個人的な知り合いではないので、こちらから依頼はできないんですけど、もう友達、友達、友達つながりでこう回ってくるもんだったりするので。
ああ、なるほどね。
うん。で、だからね、そうそう、エイチアさんも2回目出演ですけど、このエイチアさん、私がお願いしたものではないんですよね。
そうですね。ヌフちゃん、ヌフちゃんのために。
そう。で、ヌフちゃんと私も、なんていうのか、その、ラジオでのつながりしかないので、実際リアルとかもないし、ライブ会の中で触れ登録もしてるわけではないんですが、
うん、
まあ、この辺に関してはラジオバザーイって感じですけどね。
まあ、その辺ちょっと面白いな。
うん。
ああ、そうだね。逆に確かに、今俺も思ったんだけど、
うん、
DOL の中で顔を合わせないけど、ラジオでよく会う人っているんだよね、
う
ん、やっぱり。
そうですね。
ラジオから見てね。うん。
まあ、そんなわけで、タブロスさん。ソランシアお姉様のラジオに出たい場合は、自分のフレの人が出た時なんかにこう、耳元でポソポソポソっと言っときゃ出れるかもしれねえぜ。
ああ、なるほどね。
そういうことだ。
まあ、でもタオルさんに関してはね、私がね、ちょっと、怪我をした時のゲストだったもので、
はい、
ラジオは続けたかったんだけど、そう、ゲストの方にね、ね、エチアさんとかだったら休むからいいよねっていう風に言えたんだけど、タオロさんとかもね、リスナーですごいずっと聞いててくれてるんで、せっかく出るって言った時にこう、スケジュールを移動させるのは申し訳ないなと思ってやってしまったのよ。
なるほどね。
だったんで、タオロさん自身はなんかもう私と喋りたかったっていう、ラジオに出演するより私と喋りたかったみたいな感じの話だったので、今度個人的にスカイプでぜひ。
なんかタオルさん、個人的にこう、お誘い来てますよ。羨ましいね、くのくの。まあ、そんな感じです。
じゃ、この、再出演申請書は、レイブズナイトの方に回してきますんで。
いや、先週出たんだっちゅうの。タオルさんは先週出たんですって。
あ、そうなんだ。
うん。先週ね、しかもノーアポよ。
そう、ノーアポ。
誰にしようかなってスカイプだね、数えたら。うん、あ、タオルさん、タオルさん。そうなんでさ、うん、いきなり電話したらさ。
いやー、もうほんま、うちは基本ノリと勢いだけなんで。
さすがにね、いや、いきなり来ると思わなかったとか焦ったしね。
まあ、ということでですね、タウロスさん。祈れ。
いや、まあ、何ソナシャさんとこのラジオはあれだけど、あれですよ、我々がコレクション持ってるラジオで余計はいくら何ぼれも紹介しますよ。
ですね。
うん、まあ、変なとこばっかだけどね。
何気にすごい、今ショックなんだけど、ゲストスレッドに質問がないってどういうこと？みんな、私に対して、こんなもんなの、私ね、愛情が。もうひどいよ、もう、いつどこで泣いてやる。
あんだけ、ソランシアさん。
はい。
それは違うんですよ。
あんだけ喋ったら、
ある種、こう、ソランシアさんって、今このレイブンズナイトでさ、 あのメインパーソナリティ的なものになっちゃってるんですすでに聞いてる人の中では。
ごめん、ね、ごめん。
いやいや、じゃあ、この月曜日のラジオの時言ったじゃないですか、
うん、
ぜひぜひ乗っ取ってくださいぐらいの勢いで、ね、いやだからこそ、うん、ゲストする質問っていうよりも、うん、純粋にこのトークを楽しんでると思うんですよ。だから質問する暇がないってところじゃないですか。
すいません、皆さん、最後の方でもいいので、ぜひ、トラシア宛ての質問を、ちょっとゲストに出るってほら、めったにないしさ。
まあ、そうだね。
うん。ゲスト気分味わってもいいかな、これから先。あと50分ぐらいだけど。うん。
というわけで、ゲスト、ソランシアさんへの質問、継続して募集しております。
継続募集って初めて聞いたよ。うわ、すごいよね、でも。普通さ、質問よこせってゲスト行ったってすごいよね、ある意味。
いや、まあ、ありじゃないですか。いや、ほら、いつもならこの辺でそのゲストの質問なんかストップとかってやってた、
ね、ゲストの人もやっぱそうなんで、大体このくらい喋ってるの少し少々緊張とかで疲れてきて、うん、はい、ありがとうございましたっていう感じで、
うん、
お題コーナーに移ってるんだよね、普段
は。そうそうそう。だから、ソランシアさん、
はい、
今日はお題のコーナーにも付き合ってもらうぜ。
OK。
というわけで、一旦止め、ここでストップしておきますが、ソランシアさんへの質問なんかは継続して、募集しております。DOL ヘッドラインのコーナーでした。どこがヘッドラインだよ。
ヘッドラインですね。
ヘッドラインのコーナーさっきじゃねえっつうの。1時間超えたよ。
すげえ。
はい、では、続いてのコーナー。夏だ海だ大公開だ
あーわ
ー、いやー、夏真っ盛りです。今回のお題はそんな夏にちなんだお題。夏の定番。
定番。
夏の食べ物や夏の衣装、夏の風物詩などなど、
なるほどね、
夏といえばこれっていうのを、幅広く募集します。大公開時代全く関係なくて OK です。というわけでガンガン書き込みよろしくお願いします。
そう、
というわけで早速来てるやつをバシバシバシッと呼んでいきたいと思います。まず最初の投稿はビディア裁判長からいただきました。ありがとうございます。バボーバボーバボー、はいはい、一緒にバボー
バボ
ー。夏といえば怖い話ですね。怖い話で能量ですね。というわけで大航海時代に関係した怖い話を一つお願いします。うちは思いつきませんでした。ほうほうほうほう、
大航海ネタであるよ、私怖い話。
じゃあ、ここは一つあれだね、スマッシュさんにしてもらいましょうか。
あのね、大公開って言っても、ラジオの方に入るんだけどね。
はい、はい。
で、去年、ラジオの時も言ったんだけど、オープニングでですね、月曜日の。去年あたりか、おととしあたりか、ラジオで募集したわけよ、こう、怖い話を。
はい、はい、はい。
そしたら、月曜日だよ。
はい。
サバなんて落ちるわけないじゃん。接続障害発生したの。
ああ、はい、はい。
ラジオで。
なんか、ラジオもさ、怖い話をするとそういうのが寄ってくるとかって、
うん、そうマジ体験して、でその後一切繋がんなくなったの。
はいはいはい、
っていうことがありましたよ。いやー怖い、
怖い、ちょっと待って、怖い、ちょっとそれ怖いよ。
うわ、びっくりした。
ドア
から目が見えたらうちの息子が覗いてた。
怖え怖え。ごめん、俺、切実寒く、ちょっと、ソランシアさん、今日、勘弁してくださいよ。私、一人暮らしなんですから。
いや、それ言ったら俺だって一人暮らしだっつ
う。まあ、そう。
後ろなんか、
でもね、あれ、
ちょっと待って、ちょっと、怖い、怖い、マジ怖いって。
ほら、風もないのに、カーテン揺れてるよ。
え？
それはクーラ
ー。まあ、
ソランシアさん、エイちゃん怖がりなんだから、脅かさんといてやってや。
まあ、というわけで、裁判長、怖い話、どうでしたか？怖えー、ちょっと俺が怖くなったよ、ほんまに。
だから ラジオで怖い話は NG ということで。
そうだな、
はい、
うん、はい、では続きまして、七瀬さんからいただきました。ありがとうございます。いつも夏休みになると朝方にあるアニメの再放送番組と甲子園の高校野球、そして高校野球の決勝が終わると一気に秋を感じてしまいますね。まあその後学校の運動会やら体育祭の練習で再び真夏が来るのですが、これはあれですね、まだ学生さんかな、 夏休みといえば、うん、七瀬さんは。いやー、懐かしいな
ぁ。え？先生かもしれませんよ。
あ、そうですね。その可能性もございますね。はい、あ、そっか。甲子園の高校野球とかを見るのは。
そうそうそう。
いや、でも、まあ、そういう。
あ、学生ってね、幅広いからね、小学生から大学生もありますからね。はい。
そうですね。まあ、確かに高校野球なんかが終わると、一気に秋を感じるというか、ほら、夏場です。後半になると、うん、夜スズムシとかが鳴き出すじゃないですか。
ああ、確かに。
暑くても鳴くじゃないですか。暑い時期でも。
うん。
でもそれを聞くと、まあ、ああ、秋だなーとかっていう、その、若干干渉に光る時期っていうのが、あったりするんですよね。
うん。
あと、その、食い物が喉を通りやすくなったら、秋を感じるかもね。
いや、俺それはね、わかんないんだよね。
そう？
俺はほら、いつも言ってるけど、暑きゃ暑いほど、あれなのね。なんだ
食欲増す？
暑気暑いほど体調良くなるんで、別に喉全然通るタイプなんですよ。
あ、なるほどね。
うん、普通にね。うん、逆に、だから、最近ほんとすごいもうバイオリズム的に、
うん、
もうここ数日間暑かったじゃない。もう一年で最高だね、調子が。
あー、なるほど。
人と福祉は夏になる、夏といえば体調が。
そう、良くなって、
良くな
る。逆に寒くなってくると、バイオリズム的にも、メンタリズム、いわゆるメンタリズムっていうか、なんだろうね、精神的にも、
うん、
なんか低調になってくんだよね、あー、うん、だるいかな、みたいなのがね、逆に出てくるね。
俺はあれだな、夏場はこう油断すると風邪ひいちゃうんですよね。
嘘つけ。
え？
いや、嘘だろ、それは。
いやいや、だから俺、冬は風邪ひかないんですよ、全然。うん、夏にこう、夏風邪ひいちゃうんですよ。うん。うん、だからなるべくその油断しないように栄養管理をしつつ体調には気を使ってますね。
うん。
風邪はもう20年以上ひいたことないですね。
夏風邪はバカがひくとかっていうそういうツッコミはまなしの方向でお願いします。
いや、まあそれはね、いつすればいいんだろうと。
いやいや。まあでも極度のバカは夏も風邪ひかないんだぜ。
うるせえな。
まあまあまあ。あれですね。夏か、まあ、
夏か、
夏休み、今年もないよ。
いや、まあ、それは俺も普通になくなったよ。
お盆って何？お盆休みは書き入れ時なんだぜ。
いや、お盆休み取れるはずだったんだけどさ、急遽あれだからね、出張入っちゃってさ、どうなったかっていうと、今俺公演やってるじゃん。
はいはいはい。
で、8月はこれやるかってね、もう絶対無理やり開けたわけで。
なるほど。
まあ海外出張がまたあるんだけど、それ1ヶ月遅らせるようなスケジュールを組んだんですよ、無理やり。
はいはいはいはいはい。
そしたら国内で出張が入っちゃって。
あらま。
で、しかも結構長期滞在になるわけよ。2週間滞在どうにもなんねえからさ。
はいはいはい。
あれだぜ、ウィークリーマンション借りて BC2 台持ち込むぜ。
さすがだ。
さすがに公演飛ばす気になれねえからさ。
なるほどね。では、続きまして、稲友さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとう。
夏といえば、海に来るバカそうな連中でしょう。明らかにおつむが悪そうな他県ナンバーの車が来ると、あー、今年も夏が来たなー、と感じます。今年は、近所の海岸が、公共工事によって解約されてしまったため、平年よりはバカそうな連中が少ないです。地元の人の意見にもかかわらず、計画が決まってから説明会。しかも、ろくに宣伝もしないで、出来上がりかける頃に皆気づくとか、気づくが時すでに遅し。ほんと、バカがいると地獄だぜ。昔の海水浴場を返せ、ウェーン！悪い移民でのバカね。ってことですね。あー、まあ、夏になるとですね、うん。海には、こう、いろんな人が来るわけですよ。
あー、来るね。
海にはね。その、なんだろう。今、ニナトモさんの言わんとしてることはもう、ごまんとわかりますね。
俺、気になるのはさ、
はいはい、
海水浴場が解約されたって言うんだけどさ、うん、具体的に何が起きたんだろうね。
どうなんだろうね。まあ、よくあるパターンだったら、なんか、普通の、まあ、砂浜だったりするじゃないですか、普通の海水浴場って。だからそこになんか、コンクリート系の建物がドカーンついたりとか、 どうなんだろうな、
まあ、わかんないけどさ、
海水浴場を解約するっていうのは難しいな。
そうだから海水浴場に変な建物がついたとかそういうことじゃないの。
まあそんなレベルでしょうね。
うん、
まあでもそれによってそのバカっぽい連中が来なくなったけど、海水浴場自体が辛いことになったという。
ああ、なるほどね。でもバカっぽい連中が来なくなった海水浴場って何をしたんだろうね。
わかんない。
うん、ちょっと想像でするもんがね。ちなみにさ、あの知ってると思うけど、俺の住んでるとこっていうのはもう世界一族が多いんですよ。
ほうほうほう。
なんで逆にね、この時期夜になってワンワンワンワンワンワンビラビラビラビラとかなると、あ、夏だなと。
ああ、もうあれを見るとこう夏というよりも、うん、あ、夏だなって確かに思いますね。
いや、でも尋常な数じゃないよ。どのくらいすごいかって普通だったらさ、
はいはいはい、
パラリアパラリアとか言ったらさ、その近所の人は警察に通報するじゃん。
そうですね。
そこ通報しても、うん、でもどうしようもないんですよ。なんでとか言ったら、まあ、あの交通機動隊いっぱいで行かないと逆にやられちゃうんですよと。
ああ。
そんなことをなんかね、警察が言い出すらしいのね。
それはなんか対策取りたいですね。
うん、いや、まあ、でもね、それもね、一種の風物詩だと思えば、かわいいもんですよ。
あ、そう、意外なんですけど、私大阪に住んでるじゃないですか。
うん、
私の周辺でそういったのが一切ないんですよ。
うん、それは意外だね。大阪ってあんま族いないの。
ま、うちの周辺は全くそう、うるさいやつはいないんです。場所が場所なのかもしれないですけどね。
ああ、なるほどね。じゃああれか、そのお前の周辺で一番うるさいのお前ってことか。
すいません。
うん、
ほんますいません。
もう夜中にこうやってラジオで大声かけたってゲラゲラ笑ってね。もうほんとね、あの、エイチャルのね、上に住んでる皆さん、ね、下に住んでる皆さん、横に住んでる皆さん、ほんますいません。
いや、あの、うちのマンションは防音きっちりできてますんで問題ございません。
ほ
んと？ほんとですよ。隣の音なんか一切聞こえないし、音楽をガンガンに鳴らした状態で、ドアの外に一歩出ると、中の音全く聞こえません。完璧だね。だろだろだろ。
それでもね、あれだからね、意外に防音完璧なマンションでも聞こえるもんだからね、ちょっとはね。
なるほど。
上下、うん、
まあその辺はあの音量を抑えつつやっていきたいと思います。
気をつけないとあかんで。実際あれだぞ、俺の友達なんかさ、同じようなことやってて、
うん、
下からさ、まあマンションじゃなかったアパートだったけど、どんどんなんか何やろう、つかあの何、下の部屋から、
はいはいはい、
多分ほうきだか竹竿みたいにつかえたらしいからね。
ああ、なるほどね。
うん、
じゃあ、続きまして、5番、泉アットマークリスボンの狙撃姫さんからいただきました。ありがとうございます。夏といえばやっぱり夏しか出てこないチューブでしょう。夏らしい歌が多くて好きです。できればボーナストラックで何でもいいのでかけてほしいなだそうです。ほうほうほう、チューブですか。オッケー、ボーナストラックでなんかかけたいと思いまーす。
チューブすぐ見つけられる？
いや、俺の、懐かしの、あれ、リストから。
夏メロリスト。
夏メロリストから。
今年、聞いてないな、まだチューブ。
つべ、ない、ない、ないぞ。
なきゃお前歌えよ。
いやいやいやいや、まあ、なんか、いろいろと、なんか探しときまーす。というわけで、旦那、
は
い、
なんですか
適当に繋げといて、ソランジャーの姉さんと協力して。
繋げといてって。
ピッタン、文字ピッタン。
いやいやいやいや。
それはあれだろ。適当すぎるだろ。繋げといてって。いや、どうしろって？何、チューブ歌え？いや、無理だよ。
いや、そういうんではなくて。うん、
あ、オッケーオッケー、繋ぐって。
ニコニコ動画。
いや、ニコ動画よ、それ。
だから、そうじゃなくて、その掲示板を読んだりとか。
あら、コッペパン。
ちょっと待てよ。
だって、トランスカーが振ったんだよ。
なんて、もう、カオスなんだっていうか、
ドーマンセーマン、ドーマンセーマン、お役に立ちます、用心棒、ヘイ。
いやいや、そこは、ペチコ、ペチコ、ペチコ、ペチコ。
用心棒は時給1980とかあるから貸し出してまーす。
安っ。
はい、じゃあ次行ってみましょうか。サクッとですね、タウロスさんからのお便りです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
夏といえば、浴衣を着た綺麗な女性。中、浴衣による補正あり。
今度の土曜日、花火見に行くので、浴衣着まーす。
浴衣はね、 浴衣の似合う女性って私好きなんですよ。
うん、なんかこの間うちでやったオフの時に浴衣を着たんですよ、はいはい、花火大会でみんなでうち来てもらったんですけど、ちょうど台風で花火が中止になってたんですね。
はいはいはい。
で浴衣着れなかったからって、浴衣をじゃあまあしょうがないから着るだけ着るかって言ってシクロちゃんと二人で来たんですけども、
はい、
旦那が私に燃えていただきました。
いやでもよかったね、うん、ちゃんと旦那が燃えてくれて、もう仲良くことはよく
言われてた。なんかその後妙に、なんか生めかしい目で見るから、何が起きたんだろうって、いや彼がさみたいなことをボソッと言うから、あーうーんってか、うちの旦那さんもかなりのツンデレですからね。
あそうですか。
はい、でも本当に浴衣は本当に体型だいぶ隠してくれますしね。やっぱし首筋、女性の首筋って女性が見ても色っぽいですからね。あの辺がこう際立つのは浴衣じゃないですかね。
なるほど、浴衣学のですね、先生にいらっしゃるスランシア教授でございました。
いやでもあれですね、
はい、
浴衣が似合う女性って、
うん、
なんか胸とかが大きくない方が似合うって、
そう
ですよね、
うん、
要はね、あれなんですよ、日本人体験の方が似合う。
いわゆる幼児体型だからだ。
いや俺浴衣が似合う女性好きですよ。
うん、
浴衣が似合う女性ね。
ああなるほどね、わかりました、言いたいことは。はい、というわけで、もうエイちゃんの何を言わんとしてることが分かった人は、
いや
当然、
まあ男性の言い方もかっこいいよね、着流し。
ああ
打つ打った、打っとけ打っとけ、みんな打っとけ。
私浴衣持ってますよ。男性用の。
男性用のね。
浴衣持ってないんだよ。着物は持ってるけどさ。
あれあれ、なんだったっけな。
うん、
日舞とかの稽古の時に浴衣着てたりしてたんで。
俺はね、あれなんだよね。
はい、
なぜ着物、浴衣持ってないけど着物持ってるか。あれなんだよね。
なんだこれ、
なんか音してるんですけど、
誰か打って
ん
ですか。
あーごめんなさい、ちょっといろいろと検索してたらなんか音が出るページに、
ね、びっくりした、またなんか来たかと思っちゃったじゃないの、怖いからやめようよ、
ごめんなさい。
いや
今な、それじゃねえねえ、エッチャさんが今、知らないよ何のことって言ったら超怖かったんだけど、あーよかった。
ラップオンとかいう話になるかったね。
うん、夏夏、
まあでもね、実際も浴衣といえばね、話が変わっちゃうんだけど、まあ、うん、まあ、綺麗にまとめに行くと、もう、そろそろ、あれだ、今回のクルス・デル・サラとか、で、最後に日本が出るって言ってるじゃん。そろそろ着物楽しみだよね。
怖い怖い。怖い、
まあ、でもあれだね、着物といえばさ、もうね、うん、おそらく今回アップデートして多分半年後か、その間に多分日本の登場もあり得るわけだよ。
あ、だんだ。
ほんと早く来たいよね。
一応そのあれはしてんねんやけど、
うん、
繋がらない。ネット、向こうに。
向こうにとよ？
ちょっと現在、このラジオは、録音はされてるんですが、
ローカルで放送されてて、サーバーには行ってないわけか。
そうなんですよ。うわぁ、これはどうしたものか。
ごめん、呼んだ私。
あ、いけた。いけました。今、繋がりましたー。すいません、私の声聞こえますでしょうか。
聞こえるかい、マスター復権別形人徳でーす。
エロボイスソランシアでーす。
すいません、ラジオが突然落ちてしまいました。というか、私の PC がいきなり再起動かかってしまいました。
なんか変なの拾ってきたんじゃないの？
なんだこれは。
絶対あれだよ。お前の肩になんかついてるんだよ。
マジでそれ勘弁してくださいよ。
だからいつも言ってるけど、お前ちょっと先祖を待つんだけどダメだよ。
あ、まあそうなんだね。以上ですね、その、つなげる前とつなげる後に関しましては、録音されてますんで、そちらで保管ください。なんかその、つなぎの部分でさ、なんか変なもんが、聞こえてたりしたら怖いよな。
ねえ、怖いね。
ちょっと後で確認するのがちょっと怖い、今日この頃。
塩
お前でも怖がりすぎるぞ。
いやいや、まあ。はい、ではとりあえず、うん、まあ、繋がったということでですね、はい、どこまで行ったか、掲示板とかも全部バチッと落ちちゃったんで、
はい。
今見てみるか。
はい。
6番まで読みました。
そうだね。次はアイスの話からだね。アイスをアイス。
夏といえばアイスですね。夏にアイスにかき氷、パフェを食べなきゃ一体何を食べるというのか。スイカもあるけど、なんといってもアイスクリームです。ダイエット中の私はこの夏一度もアイスを食べてないけどね、という。あ、食べたい、パフェ食べたい。チョコバナナパフェが食べたい。お二人は甘いもの好きですか？
めっちゃ好きです。
俺はね、あれなんだよね、甘いもんもそこそこ食うんですよ。まあ実際あれだからね、あのバームクーヘン大好きとか言ってるくらいだからね。うんうんうん、まあ、ただ俺は、あの甘いものは、多分7時回ったら絶対食わない。
お
まあ、ご飯っていうか食べ物も、もう9時、9時回ったら、もうほぼカロリー高いものは食わない。
あれしてるね。なんだったっけ、ちゃんと、ちゃんと調整というか、あれしてるね。
節制してるね。
うん。さすがだ、旦那。
いや、まあ、これはでもあれだね。面白ないことだからね。おいおいおいおい、また
回転しましょうかよ。失礼します、失礼します。
お前まだチューブ探してるだろ。
はい。今、ちょっと適当に探してたりしてるんですが。
はいはい。
はい。なんだったっけ？
アイス。
アイス。
そうだね、夏はアイスだね。まあ、ただね、うん、逆にね、甘いもの食べたいけど、ダイエットしてるから食べれないよっていう女性諸子、少数の男性諸子。甘いものはね、朝食べるといいよ。朝はね、特に糖分摂取しても全然いいことずくめなんで、
うんうんうん、
逆にその朝きちんと食って、デザートにアイスも食う。これがベタ。特に朝は、その汗もかいて、カロリーも消費してるから、うん、全然問題、ナッシング。あともう一個、甘いものは食べたいけど、ダイエットしたいっていう人はね、やっぱり、ね、糖分でね、どちらかというとやっぱり、ね、バターとか油分がつい高い洋菓子はやっぱ辛いわけよ、
う
ん、
ほうほうほう。
どうしてもダイエットしながら健康的に甘いもの食べたいって人は和菓子がいい。
ああ、和菓子、和菓子だね。うん、目の前に和菓子の人がいるけど、朝からなんだっけ、氷金時、
ああ、
うん、練乳とかはけないで、氷の上にドカッとあんこ、うん、
あんこね、
うん、冷たくてうまそう。
まあ、でもね、朝で本当に食べるのはいいことなんで。
うん。あと、脳に栄養、動かす栄養分って糖類しかないので、他のものでは脳に栄養はいかない、動くエネルギーにはならないということなので、朝甘いものを食べましょう。
なんか、まあ、受験前に甘いものを食う、試験前に甘いものを食うっていうのは結構いいみたいですね。
そうそう、ただし、ただし、
はい、
甘いものを取りすぎると、うん、今度は脳が満腹になってしまうので、
はいはいはいはい、はい。
満腹というなんだっけ、信号を出すんだね。
はいはいはい。
満腹で信号を出すと人間ってのは眠くなるんで、うん、俺みたいに、うん、糖分を取って、頭を働き良くするぞとか言って受験当日にやらかすことありえるから気をつけろよ。
ああ、うん、そうなのか。あれ、糖分取りすぎると眠くなるんだ。
正確に言うと違う。糖分を取りすぎると満腹信号が出るのね。
ほうほうほう。
満腹信号割で、満腹信号っていうのは直結してるわけ、うん、体とで、お腹いっぱいになると眠くなるじゃない、
うんうんうん、だから
パブロフの犬効果で眠くなっちゃうわけ、うん、甘いもの食い
すぎると。あ、確かにね、なんつうの、私が子育てしてる時に、子供ってすぐお腹すくからって言うんで、ご飯の帰宅が間に合わない時がある。だけど子供待てないから泣きわめくと、うるさくて飯どころじゃないっていう時には、飴玉1個口に入れておくと一時間そこらは持つからっていうのは育児書で読んだことあります。
ああ、最後さ、
うん。
そういうことですな。
そう、お腹空いてるときは飴を舐めるとよろしいかと。
ねえ、なんかあれだね、育児番組みたいになってきたね。
あ、ごめんね。いや、なんか、そういう共通するかなとか思って、腹減ってるって、満腹信号と甘いのって。
まあ、多分ね、関係あると思うんだけど。
うん、
まあ、でもね、多分育児だけじゃなくてもね、うるさいやつには、本当に口に飴玉突っ込んどいたらいいかもね。
うん。
何、俺が入れろってか？うるさいよって
。そして、8番読んでいいですか？
はい、どうぞ。
こういう和菓子さんから、浴衣、うなじ、ということで。
何、これは何？ A ちゃう？
はい。
残したの。
いやー、これはね、俺じゃないよ。
おー。
俺じゃないけど、仲間がいるわけですね。いやー、うん。浴衣はいいよ、浴衣は。うん。 なんつったってこうね。
うん。
ねえ。
うん。え、ね、じゃあ、男性に聞きましょう。
はい。
質問です。浴衣のどこに女のその良さを感じるのでしょうか。
いや、なんて言ったらええんやろ。その色っぽさ、
セクシーさですか。
そうそうそう。
うん。ハリセン来た。
いやいやいや。
で、ジンとさんは？
どうだろうな。ちょっと待ってね。浴衣の良さはそう言われると難しいな。考えてみると普段と違うとこじゃない？うん、普段はやっぱ違うあのものを着てるってことで、やっぱ何あの別人みたいっていうこと、
うんうん、
でなんか良さが分かる、普段は感じた良さっていうものが見えてくるってことじゃねえかな俺は思うに。
あとあれだ、浴衣にはこう夢が詰まってるんですよ。
俺はそれはねえよ。
え、嘘。
いや普通にそれはお前、お前みたいにさ、あの脳が満腹信号出してない
よ。いやほら浴衣って、うん、まあ、基本的にはあの基本的には下着とかってつけないものじゃないですか。
いや、つけるって
ね。そんなことはない。
つけるって、それはお前の何。
いやいや、そうじゃなくて、その、基本的じゃないよ。基本的じゃなくて、本来はですよね。
本来はとか、お芝居とかやる人はそうかもしれないけど、最近の若い子たちで、そんなことをしてる人はいません。
まあそうですね。そういうことは、そういうことは、まずないと思います。絶対ないと思います。
うん、私、思うんだけど、
はい。
あれじゃない、ほら、普段は
激しくあれだと攻撃受けてるよ。
みんなほら薄着になるじゃないですか。
はいはいはい。
ノースリーブだったりミニスカートだったり、うん、素足だったり。
はいはいはい。
だけど浴衣ってそのあたり全部隠されるじゃないですか。
そうですね。
そう。でなおかつちょっと脇とか背中あたりがチラチラ見えそうで見えないみたいな、
うん、
そうエロチスムの世界じゃないですかね、もしかしたら。
そう、
ちょっと思った。
だからその、さっき言った通り、
うん、
あの、夢が詰まってるって何のことかって言
う
たら、絶対つけてますよ、普通に下着とかね。
うん、
でも、ひょっとしたら、とかっていう、この、夢が詰まってるわけですよ。何の話なんです
か？エイチャル。
はい、はい。
ちなみにさ、今さ、うちのチャットで、
はい。
まあ、俺の師匠ね、グレック師匠曰く、またエイチャルの盲言が始まったぞ。
いや、まあ、なんだ。あとなんか今現状ですね、ライブドアに反映されてないっぽいんですが、なんか、最初立ち上げた時も微妙に反映されてない時間帯があったんで、ちょっとひょっとしたらそちらのトラブル周りで回線が調子悪くなって、バチッと落ちたんかもしれないですね。霊障じゃないことを祈りつつ、時間差でものすごい突っ込み食らってますが。
それは食らうだろうね。
まあ、和菓子さん、浴衣はいいね、やっぱり。夏だぜ、夏。というわけで続きまして、エステワン君からいただきました。ありがとうございます。夏といえば、レディーが薄着、薄着！そしてやっぱり腹筋ツアー！さあ、宣伝しろ、ジンドック。
おっす！当然夏といえばと、もう当然夏といえば何かと言われれば当然腹筋ツアーしかないでしょう！皆さん、世界腹筋ツアー2000なら、ただいま南米をとガンガン北上しております。ピアウケ娘のライブもあるぜ。はい、こんなもんでよろしく。
リスボンとかではやらないんですか？
やります。リスボンはですね、今週の土曜日、
見れないじゃん。
8月の、まあそれは勘弁してくださいとしか言いようがないね。8月11日かなにリスボン公演、あとは多分あとはね、おそらくマルセイユ公演が9月の頭、まあこれが最後かな、ゴール。まあそんな感じですね。
私ね、実はまだ一度も見たことないんですよ。
ああ、まだピラルキ娘見てないと。
そう、隣、獅子舞の時にやってるって、はいはい、隣でやってるって聞いてたんですけど、その時は忙しくって、うちの紹介に来る時にはいなかったんですよ。
ああ、なるほどね。
そう、でまだ見てないんですよ。すごい貴重ですよね。
そうだよね。
こんだけチートさんとか、エイちゃんとか喋って話を聞いてにもかかわらず、まだ見たことがないっていう。
あ、今年はね、ただの本当ね、腹筋ツアーがね、あまりにもね、去年からね、もう男臭いとかね、何もこまえ言われててね、ちょっと萌えの要素も必要だとか言われて、アイドルユニットを伴ってるんですよ。
ほう。
うん。ね。もう、エイチャルとかはね、もう、アイドルユ、このピラルキ娘とかに大興奮ですから。
もう、ピラルキューですよ。ピラルキュー。
ピラルキュー。
まあ、ちなみに、ピラルキュー時代5時なんですけどね、本当は。
いやーほら響きがいいじゃないですか。ピラルキューですよ。キューです。キュー。もうキュンキュンって感じじゃないですか。キュンキュンって。
うん。
ねえ。
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 え、いやいやいや。
何がねえなんだよって
。なんか微妙に。ちょっとごめんなさい。私、大航海に今必死こいてログインしようとしてます。旦那。
何ですか？
次も頼む。
はい、じゃあ次行きましょう。モンブランさんからです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに今週はと、モンブラン、かっこ氷です。
氷。はい。涼しそうだ。
夏といえば、近所の海岸で遊泳禁止カーズを泳いで、そのまま帰ってこない人たち。夏の風物詩です。毎年毎年学習のない人だなぁ。学習したら死んじゃうのか。ブラックユーモア 120%。
怖えー、いやー怖えー遊泳禁止になってるんでしたら、遊泳禁止になってる理由があるんですよ。
うん。
潮の流れがやばいとか、うん、出るとか。
うん。
いやー、ほんま、泳ぐなって書いてるところは、ほんまに泳がない方がいいぜ。
全くだね。まあ、実際ね、俺の家のすぐ近くのね、ね、鵠沼海岸でもちょっとね、川口、河口で泳いでた中学生が二人死んじゃったらしいんで、ほんとみんな気をつけろよ。
で、どうしてもそういう時に、そういうところで泳ぎたい場合は、浮き輪は持参しろ。
うん。
浮き輪は持参しろ。
そう、浮き輪さえあれば死なないで済むからな。
浮き輪つけても意味ないと思う。遊泳禁止はあくまで遊泳禁止だからね。
まあまあまあ、
いやいや違う。もう、そういう、それでも、泳ぎたい人は浮き輪持っといたら助かる可能性が増えるからっていうことで。
そういうことです。
泳ぐなよとは言ってんだけど、でもね、その泳ぐ人っていうのは、泳いじゃうのよ。
そうやねんな。だから。
何を言ってもね、
正直なところ、救命胴衣つけて泳いでたら、
うん。
沈んで死ぬことはないね。
うん、沈んで死ぬことはないけど、漂流して死ぬかもしれないよ。うん、
それはありますね。
まあね。まあ、でもね、どうなんだろう。沈んで死ぬよりは漂流して死んだ方がマシな気がするな。
ああ。
どうなんだろうね。
あとはあれですね、なんか、水の温度がまあ急に下がって、まあ、急に上がってくると、まあ、心臓
やられ
たりとかね、浮き上がってもダメっぽいですね。まあ、要するに泳ぐなと書いてるとか、泳ぐなって書いてるところでは泳ぐな。スーパー用心棒との約束だ。
マスター腹筋との約束だ。
トランシアとの約束よ。
ほら、約束聞かなあかへんで。
うん。うん、
約束破ったら、お仕置きされ
、いや、お仕置きどころか死んじゃうんだって約
束。ああ、そっか、そうだね。
天が、ね、
守れよと。
うん。
ただ約束守らないとな、ラジオも聞けなくなるぞ。というわけで次行ってみよう。
はい。続きまして、ね、ノトス生まれのボラ育ちさんからいただきました。ありがとうございます。初めて書き込みします。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとう。
毎回楽しみに聞いております。
またまた
ありがとうございます。またまたありがとうございます。これってひょっとしてボレアサーバーで聞いていただいてるのかな？
うん、可能性はあるね。
嬉しいね。はい、夏といえば、やっぱりお祭りですかね。
イエーイ。
私の住んでいるところも、明日から3日間リアルでお祭りです。しかもお酒飲みまくり状態です。もう全力で酔っ払います。
おお、
もうじきボラも1年が来ます。ぜひぜひ遊びに来てください。だそうですね。
はい、これですね、ボラ、そうです、ボレアスも1周年ね。で、ボレアス1周年に実は呼ばれてます、私。
おおおお、
ボレアス1周年で、うん、まあ、ところで2日くらいちょっと時間を取ってボレアスに行きまして、
うん、
まあ、いわゆる、ノトスと同じ形で腹筋ツアーをさせていただくと、
うんうんうん、
まあ、参考ばかり、そういうちょっと予定でおりますので、はい、ボレアスの皆さん、お暇があったら、俺のツアー、公演を見に来てください。よろしく！
よろしく！ま
あ、日程的にはね、多分8月の26とか27とか最終週の頭くらい。
ちなみになんだろう、お祭りといえばさ、
うん、
昔実家にいた時は盆踊りとかも参加してたんですよね。
うん、
地域でこう集まって集会場でこう練習して、うん、で本番は踊るとかっていうね。
うん、
で地方 その村々の盆踊りがあって、で、その地区でのそのでっかい祭りでは、その村々からいろんなこう盆踊り、盆踊りのグループが集まって、一斉に披露みたいなことやってたりもしてたんですよ。
うんうん。
いやー、今はまあ大阪に来てからそこから その縁があんまりなかったりするんですけどね。そう考えてみたらあの時から普段見ない女の子の浴衣姿に目移りしてたな。いやー懐かしいな。
あの頃からずっと今まで同じテイストでやってきてるっていうことだな。
いやーそうだな。
何考えずくせに。
スーパー用人棒エーチャルワートとレイブズナイトワート10年変わらずテストでお送りいたします。
10年じゃねえよ、
20年かよ。
いや小学校の時ですから
15年ですか。
15年ぐらい。
うん、素晴らしいね。ここまで守備一貫してるとある種感動だね。
うん、
まあ、ただある種の感動を込めてとりあえずと、
おいだ
ー刺しとっか。
あ、なんかさっきのその遊泳禁止の話なんですが、なんか九州の海辺の子供たちはなんかその代わりに知り尽くした海だと石抱いて海流の速い深度まで潜ってすごい速さで流されて遊んだりするらしいですよ。
うほー。
いや、そこまで知ってるとね、まあ、本当の海んちはすごいみたいですからね。
うん。
海をこう知り尽くしてる。
でもさ、よく海でさ、全然なんだっけ、はい、その海流でさ、泳げなくなったって話聞くじゃない。
はいはいはい。
ちょっと感覚として俺もわかんないんですよ。
うんうんうん。
と、なんでかっていうと、俺もさ、学校って海のそばにあって、
はい、
臨海学校っては必ず小学校の子なんだけど、
うんうん、
遠泳とか4キロとかやらせるからね。
ああ、なるほどね。
4キロとかやらせたし、中学の時とか8キロくらい動かされたんで、まあ、だから最低限、
うん、
もうあっという間に溺れるとかないはずなのね。
なるほど。
感覚はあるんだよ。だから本当にあるんだろうね、多分あんまり海で泳いだことがない人が海にたまにやってきてなんかやってたら流されてどっか行っちゃうんだろうね。
あー、そうですね。
普通さ、感覚としてさ、なんか全然戻ってこないって言うけど、海で泳ぐときって潮に乗って泳ぐじゃんっていうのが、
あー、
あるわけよ。方向っていうか流れる方向に向けて泳いで行ってっていう、
まあ、潮の流れが
緩いとこを戻ってくるじゃんって。
まあ、ちゃんとした海水浴場はやっぱり端っこにそのブイが浮いてたりするじゃないですか。
そうだね。
だからまあ、そこまで泳げる体力があれば問題なかったりしますけどね。うん、で、話がものすごい離れましたが、夏祭り。これはね、やっぱり暑い時は夜の夏祭り、蒸し暑いけど涼しいんだよ。そこの会場で飲むビールがうまい。
あ、俺もビール飲みて、
うん、はい、では続きましてカプリアットお盆は大変さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、いつもありがとうです。あとあれもプロマイ、視聴者プレゼントもありがとう。
夏といえば怖い人は怖いと思いますが、
ヒュードロロロロロ、
今年も来てます。毎年来るんですが、16年前に亡くなったおばあちゃんが今年も来てます。送り火に15日までいるみたいです。実家の方にも行きなさいと言ってはいるんですが、いや、私これは怖ないんですよ。
そうなんですか。
だって被害ないじゃないですか、おばあちゃんなんで。
うん、
うん、だから私が怖いんはあくまで何しでかすか分からへん悪霊の類。
うん、
だからある種その悪さをしない可愛い女の子の霊とかだったら絶対怖くないですよ。むしろ恋みたいな感じです。うん、
まあ、でも実際問題ね、これは本当にいることがいるからね。俺もだからなんだっけ、普通におじいちゃん死んだ時に人の目みたいに見えたからね。
怖えー、
まあ、でも全然怖くなかったよやっぱり。
まあそんなコーナーでですね、今日のお題のコーナーはこんな感じかな。
そうだね。というわけでお題割っとこうか。
はい、本日のお題のコーナーでした。 というわけでですね、お姉様、
はい、
質問コーナー戻りましょうか。
来てますか？ゲストスレッド
来てますよ、来てますよ、来てますよ。
はい、やった
ー。はい、では来てるやつをバシバシっと読んでいきたいと思います。
はーい、お願いします。
はい、まず、カカオさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もしソランシアさんが DOL 以外のラジオを MC として放送することがあったとして、どんなラジオを作りますか？
ですね、これ大きく宣伝してはいなかったんですけども、実は私やってました。
お、はいはいはい、
はい、ですね、 FM チックな音楽情報音楽提供番組、インディーズバンドの方たちと一緒に、
なるほど、
やってました。
それって
なので、はい、うん、やりたいというか、やってたことで言えば、そう、FM、本当に FM ラジオっぽい音楽の情報番組をやりたいですね。
あ、なるほどね。
うん、いかんせん、ただ、ほら、ネットね、制限が、ありますんで、本当の FM みたいに、こう、うん、ヒットチャートに載ってる曲は流せなかったんで、うん、インディーズの方たちとちょっとつながりを持って、こう、路上ライブやってる人たちのテープをもらったりとか、買ったりとかしたり、うん、あとはインターネットで、こう、聞いていいなと思ったところに直接アプローチをかけて、かけさせてください、みたいな感じで、使わせてください、みたいな感じでお願いして、そういうのやってました。
なるほど。
はい。どうですかね。
はいはいはい。まあ、あれですね、ソランシアさん。
はい。
その前やってたラジオみたいな、復活させる予定とかは今のところは、
ですね、これをやってたプロデューサーさんがですね、うん、生でやってたんですけども、ちょっとやっぱり生だと出演者の都合がつかないと。
なるほど。
で、スケジュールもタイトだと。で、宣伝力不足というか、リスナースが20人いそう、今日いっぱい聞いてるね、ぐらいのレベルだったんで、まあ、その系統のやつはもうやらないですね。もう録音放送にするっていう話なんで、そのプロデューサーの方が。
ああ、なるほどね。
まあ自分で主催してるわけじゃないので、この番組はもう、別で私の手を離れて、行かれると思います。
はい。では、続きまして、奈良市さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ソランシアさんが苦手とするゲスト、また楽なゲストを教えてください。もし微妙に話が合わない、過去噛み合わないゲストが来た場合、ソランシアさんはどうしますか？っていう二つの質問なんですが。
ですね、苦手なゲストは、
はい、
人の話を聞かない人。
あ、なるほどね。
うん。こっちが番組仕切ってるのに、どんどんどんどん喋って、自分の喋りたいことをガンガン言ってしまう人。
ほんますいません。いや、マジすいません。
あとは、喋らない人。
あー、はいはいはいはいはい。
うん。
いや、でも喋らない人がラジオに来るってすごいよね。
は辛い。
ああ。まあ、あれですね、私みたいに旦那と、二人でやってるラジオの場合は、楽かもしれないですけど。
うん。
その、一対一の場合は、ちょっと苦しくなってくる場面も出てくるかもしれませんね。
そう。で、結局、ゲストの人の話を、ゲストコーナーがあくまでもあるので、ゲストの話を聞きたいじゃないですか。
そうですね。
で、言葉のキャッチボールができない人は辛いですね。
ああ、なるほど。うん、
私、話をこう膨らませたいじゃないですか、こうやって。
だから反対、はい、
うん。楽な方は、こう、キャッチボールで投げて、ちゃんと返して、で、またこっちが投げたら、それに対して返して、みたいなことが、言葉のやり取りができる人は楽ですね。
なるほどね。まあ、そういう意味では、ソランシアさんみたいな女性の方じゃない、はい、ソランシアさんみたいな方は、うちのゲストとしてもものすごいやりやすかったりするんですけどね。
あ、本当ですか？ありがとうございます。
ちなみに今あれだよ、俺のさ、うちのチャレですよ、副茶で、
はいはいはい、
人の話を聞かないでさ、いや、それあれじゃねえかと、俺じゃねえかと突っ込まれてるよ。聞いてるって、聞いてるじゃん。
なんな、
俺は聞いてて言ってん
の。なんな、
なんでいい？
便利な言葉があるんだぜ。
なんだい？
細かいことは気にするな。
細かいことは気にするな。
で、あれ、話、まあ、そういった方で、その話が噛み合わないような人が来た場合はどうすんの、うん、ということなんですが。
話が噛み合わないで、はい、なんていうのかな、苦手とするゲストの人で、なおかつ話が噛み合わない人が来た場合は、私がすっぱり切ります。
おお。
あとも、じゃあ続いてはこういうことが来てますみたいな。
なるほど。
ちなみにちなみに、これはさ、はい、あの、ラジオだったかどうか忘れたけど、
はいはいはい。
一回その、指令が、ベロンベロンに酔っ払ってきたことあったじゃないですか。
ああ、ほうほうほう。
で、あの時さ、ソランシャさん追放してたよね。
え？
プチって切ってなかったっけ？
あ、切ってた、切ってた。そういう物理的な切断もある。
ああ、でしょ？ああ。
うん。ただ、それはゲストの場合はやらない。
ああ、まあだよね。うん、あれは指令だからできたと。
そう、同じ、同じスタンスの MC っていう状況であれば切る。
ああ、なるほどね。
うん、こちらからこう、来てもらってる人に対しては、もうちゃんとゲストとして扱いを行い、同じ、平行な立場にいる人は、お前うるさいが切る、みたいなの
を。ああ、なるほどね。
はい、そんな感じですね。
で、続きまして、その最後に、大公開のラジオは各サーバーごと、過去ボラ以外に存在し放送されていますが、各サーバーのラジオの違い、はい、まあそんなものを感じたら教えてください。
はい。
まああの、あと他のサーバーで意識する、まあ知ってるラジオなどありますかってなことなんですが。
やっぱし、あの、ね、エーロスサーバーのマタラジとかは有名ですし、300人、通常でもラジオの場合200人、300人っていうリスナーが出てくるラジオなんで、で、番組構成とかもしっかりしてたりとかしてるので、その辺は、うん。だから、エーロスサバは、割と、なんていうのか、その、スター選手がいる。
はいはいはい。
まあ、ノトでいうと、このストラタスさんみたいな、こう、ポーンと強い人がいるみたいな感じがありますね。で、ゼフィロスサバの方は、今は全然そんなことないんですけど、昔は、ラジオ始めた当時は、やっぱり、なんていうのかな、ただ、知ってるスカイプ仲間を呼んで喋ってるだけみたいな、スカイプチャットの垂れ流し的なラジオが多かったんですけど、今はちゃんと番組としてあのキャロルさんとかがやってるラジオなんかは本当にラジオラジオラジオって感じなんで、
まあうん、でもこれに関してはあれですよね、サーバーの特色というよりもラジオごとの違いってことになるんじゃないですかね。
あとね、エロサバは突然
はいはいはい、
いわゆるこちらから電話したりとか、あ、向こうから電話かかってきたりっていう双方向ラジオがエウロスサバにはありますね。
あ、なるほどね。
うん。ゼフィロスもあるのかな。ノットはそれはやってないですけど、それが違いとしてあるんじゃないですかね。
なんかそれちょっと実績してみたいよね、ノットでないとなると。
うん。
で、じゃあまあ、あの、最後、質問ではないんですが、あの、はい、ソランシア様のラジオを楽しみにしております。様々な試行錯誤を繰り返して、はい、ソランシア様のラジオがバージョンアップすることを楽しみにしております。だそうです。
ありがとうございます。あの、なかなかバージョンアップしないんですけどね、固定になって、ね、スカイプショッキングっていう大枠がドンとあるんで、これを変える気は全然ないんで。
まあ、ある種、うちらのラジオもバージョンアップせなな、旦那。
まあ、あとは言うけど、やっぱりあれだよね。うん、俺らとラジオとは、やっぱ俺らのラジオしかできないことをやってきたよね。
そうだね。
それはでもやれてるとは、部分あるとは思ってるのよ。うん、絶対そのいろいろ聞いてて、他のラジオみたいな綺麗な構成とか、きちんとしたことは全然できてない。分かってんだよね。分かってないけど、最初から最後までのテンション
うん。
はもう何、あの、マックスでやるっていう部分では、絶対その俺たちにしかできないことじゃないかなと。いうふうに考えてるんで、今後もこの方向でバージョンアップできたい、きたいなと思ってます。
あの、ちゃんとしっかりコーナーで構成があるっていうのがすごいな
って。いや、ないって、だって、ヘッドラインとか言って1時間15分とかやってんだよ。
あ、でもやっててもちゃんとコーナーで押さえてるじゃないですか。うん、その枠、尺の長さとかは関係なく、ちゃんとこう、うん、今週ちゃんとヘッドラインがあって、あの、お悩み相談室があってみたいな、ちゃんとしっかりした枠があるじゃないですか。それすごいな。
そうか、やばい、今言われたけど、この後も悩み相談室あるんだ。
いや、もう今日は悩み相談はなしだぜ。
やっぱり、ああ、よかった。
なるほど。
来てないだろうな、ちょっと見とかねえとな。
で、もう一つ、最後に。
はい。
アリスさんからいただきました。ありがとうございます。普段は別のラジオをされていると思いますけど、今日はゲストとして出てみてどんな感じですか？
もうちょっと楽できるかなと思ったんですけど、全然楽しないで喋っちゃいました。すいません。
いや、あの、むしろグッジョブ。まあ、あの、あれですわ。その、ゲストという枠にとらわれずにですね、 ソランチタさんは今日はやってもらおうかなと思ってたんで、もう本当にむしろグッジョブってところです。
すいません、本当、レイブズナイトの楽しみにしてる方、本当に申し訳ありませんでした。
いや、これもね、全部ひっくるめてレイブズナイトだと思いますよ、普通
の。ロック番組見たくなったよね、普通の。
そうそうそうそう。
うん。
ま、そんなわけで、時間も差し迫ってましたんで、エンディングに、行きたいと思います。
最後はゲストらしくしようと。
させねえぜ。というわけで、ソランシアさん。
はい。
宣伝頼みます。
はい。私、ひとつまソランシアが、放送しております。ラジオは、ネットラジオは、毎週月曜日11時から放送しております。スカイプショッキングと、しかコーナーはございませんが、それ以外は、皆様からの、リスナー様からの、投稿によって成り立っているラジオですので、ぜひぜひ皆さん参加して聞いてください。以上です。
はい、ありがとうございます。まあ、ある種、その、ソランシアさんのラジオ、うん、うちのラジオもさ、
うん、
それを元にしてたりするんだよ。
本当に？本当に？
だってほら、ゲストコーナーがあって、お題のコーナーがあって、
うん、
で、まあ、うちのオリジナルっていう表現もおかしいですけど、DOL ヘッドラインがあって、うん、お悩み相談室があって、だから、1時間分はある種、ソランシアさんとこのラジオのパクリかもしれないですよね。パクリって表現はダメだね。インスパイア。うん、インスパイア。
うん、実際でもゲストのコーナーをね、作らないとなかなか1時間一人で喋るのは大変だからね。
そうだもんね。一人では大変そうだよね。
うん。
でも自分でも怖いのがね、なんとなく怖いのが、もしでも1時間一人で喋るって言われたら、これ喋れちゃう気がして怖いんだよ。ずーっと多分、2、3時間だったら。
今度、レイブズナイト番外編 by ビッキージントック。
もうみんなにさ、オチは何って突っ込まれそうだよね。
なんだ、それやるか？
やるの？
やるよ。
俺さ、それより一番怖いのがさ、本当にほら、うん、この間さ、どんなこと俺たちにしてほしいですかってあったじゃん。
はいはいはい。
で、本当にあったのが、多分これはもう、俺が絡まないとでき、やってくれそう、俺じゃないとやってくれそうないネタで、
うん、
24時間ラジオって言われたから。
ああ。
MC は何人か呼んできていいって言うんだ。
はいはいはい。
ただ24時間俺が起きてて、世界中の港全部回りながらなんかネタをやると。うん、24時間テレビでパクリっぽいんだけどね。無理だろ。
まあなんか最近その24時間テレビもなんかグダグダになりつつあるというような話もちらほら聞くんで、う
ん、でもさ、絶対企画として無理だって。だって借金は世界を救うって救わねえから。
あ、待って、ちょっと待てよ。
あ、募金してもらうために。
いやだよ、そんなの。そんな、いやだな、募金って借金返すの耐えがたいほど屈辱なんだけど。
え、あえてその屈辱を。
いやでも正直言うけど、借金はちゃんと労働で返すからね。
うん。
まあ、そこはちょっと真面目に言う。
まあ、だんだん。
はい。
そんなわけで、どんなわけかわかんねえけど。
適当に終わっとけ、は
い、いつもの宣伝コール頼みます。
はい。それでは、この番組は、と、ピラルキ娘で頑張ります。山井ゆり会と、ヤムステルの一番紹介、大人の紹介、ロンドンモードデビーと、ジェルバエンフェリア株式会社腹筋企画の提供でお送りいたしました。
来週は8月の15日水曜日、同じく10時からやっております。
はい。
8月の13日ソランシアさんのラジオもよろしく。
よろしくお願いします。
本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。来週もお楽しみに。 See you next time。
Good night.
おやすみなさい。
あ、やべ、一個言い忘れてた。
何？
今週末というか日曜日に予定してました、ノドスチャンピオンカップ第2回、延期になりました。大回戦と被っちゃった部分がございまして、 一応次のアップデートも来ちゃいますんで、一旦ですね、次回の予定日っていうのは決めずに、延期、完全に、いつになるか未定ということで延期とさせていただきます。楽しみにしていただいた方大変申し訳ございませんでした。その辺の次回開催日時なんかは追って告知いたしますんで、よろしくお願いいたします。というわけで本当次こそ See you next time.
Good night.